さあやってまいりました、童貞ネットアットネットラジも今日で、なんと310回放送ということで、まあ毎回10回区切りでねスペシャルウィークをやってるわけなんですけども、今回スペシャルウィークどうしようかなと、まあ、ずーっと考えてはいたんだけども、まあなかなか思いつかないし、でやっぱりねそういう時は行動的になってね外に出てみるのもいいかなと思うんだけどさ、何せ咳がねまだ止まらないんだよね。なのでまあやる気もねそんなになんか体動かすぞって感じもならないし、でいいアイデアもないしということでね、今日は特にまあ、別にね特別なことはしない感じになっちゃうんですけども、逆にねまあもうそういうことであっても、まあ、今まで通りね、ちゃんと毎週毎週、まあ、何か話そうかなってことはね、ちゃんと用意はしてあるから、であればね、まあ、通常回ではね、日々のね、通常回と一緒ではありますけども、まあ、今までやってきた通常回の中でも、一番いい通常回にしましょうということで、まあ、無理やりの通常回スペシャルと、ね、いい風にやらせていただこうかなと。ね、これで今日、ね、310回目が今まで聞いた中のね通常回で一番面白いってなったら、ね、それは一番いいですからね。ただこの苦肉の策、もうこれ騎士ですよね。これ一回しか多分使えないと思うんでね、まあそんなね普通の通常のね放送しますから、まあねあんまりスペシャルウィークとかよりも通常回のが好きだよとかっていう人もいるかもしれないからね、まあそんなんで通常回、ただまあね、結構いいね、面白い話もね、まあ持ってますから、ね、普通に聞いていただければと思いますんでね。で、通常回スペシャルとか言ってるのに、コーナーとかね、そういうのもやらないっていうね、普通にフリートークね、ばかりになってしまう気もするんですけども。まあそんなんでね、今日もやっていきたいと思いますんでね、聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんでね、まだ咳が止まらないというね、本当にどんだけ長引くんだって話なんだけど、まあ、全然風邪ではないしね、体もだるくないし、ただやっぱり気管がね、炎症しちゃってるのかね、咳がね、出ちゃって、むせちゃってっていうのはね、ちょっと変わらないんだけども、先週ほどはひどくないから、まあ、徐々に良くなってるし、今日もなんとかね、1時間ね、まあ普通に喋れるんじゃないかなと思っておりますんでね、まあ1時間ちょっとぐらいね聞いていただけたら嬉しいかなと思います。で一応スペシャルウィークね、今日はまあ通常回ではありますけども、これからの320回330回とね、これからもねどんどんどんどんやっていきますから、でその度にスペシャルウィークは生まれてくるわけなんでね、まあその時にね、もう次の10回ね、320回の時に俺がなんかやりたいなとかね、新しいなっていうのをねできればいいんだけど、もしまた今回と同じようにね、なんかいいのないなと、咳止まんないなと、そんなのが続いていたらね、やっぱりいいもの出ませんからね。なので今日お便り、いつかね、いつかのスペシャルウィークで私パルナイトにねやってもらいたいこととかっていうのを、まあ、いただけたら嬉しいかなと。で一応ね、風俗関係は難しいですよ。粘液と粘液の絡み合いがあるのは、俺が35歳になった時点で彼女がいない時ね、まあ彼女がいない時っていう表現も難しいけど、まあ俺がこの1年間35歳になるまでの間に素人とセックスをしてなければ、そりゃね私も行きますよ風俗に。まあこれがね、まあ、デリヘルなのか、ね、ソープなのか分かりませんけど、もう本当に女のね、女性器の近くに俺のチンコが、まあ、接近する感じのことは何かしらしますから、ただそれまでは、やっぱしなんとかね、プロの方の粘液と粘液のね、絡み合いやっちゃうと、本当に病気怖いんでね、それはやらないですので、ね、やらないので、それ以外のことで、 なんかやってほしいなとかってことがあればね、お便りいただければと思います。で、お便りの方はね、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその後というね、ところにお便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。一応、ホームページ右上のところにね、メールフォームってところもありますから、そちらからもね、メール送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板。で、事前にいただけるんであればメールでね、いただければありがたいなと。そんなところでございますね。じゃあ、そんなんでね、今日はね、普通にお話ししたいことがあって、まあ、一番のメインのね、話をしようかなと思っていて、で、いつもね、一応メモ帳にこんなこと話そうかなとか書いてあるの。で、見たら、そのね、なんか、おっきなことあったよな、今週と思って。で、どれかなーって見たら、あれ、これって、もうね、なんか、1週間ぐらい前っていうかね、先週の話かなーとかっていう風に考えてたんだけど、今週あったことなんだなーと思ってね、意外と今週1週間長かったのかしら、みたいなね。そんなところありますけどもね。まあ、そんなんでね、今週何したかっていうと、ちょっとね、私、ね、ソフトバンクの方で、iPhone6、ね、この間の機種変更しましたけども、ちょっとね落とし穴があって、私ちょっとねソフトバンクさんにねお電話したっていうね、そんな話なんだけどさ、これね、まあいろいろとね、機種変とかしたとかね、そんな話は過去のね放送で2週間ぐらい前とか3週間ぐらい前のね放送でね話してますから、ポッドキャストね遡って聞いていただければとは思うんだけども、まあいろいろとね私も検討してさ、他社に移るのかね、格安 SIM カードとかねそっちに移行するのか、でそのままねソフトバンクで機種変更するのかといっぱい悩んだ挙句、結局ソフトバンクでねお得なサービスがあったからさ、でお得なサービスっていうのは何ですか、まあソフトバンクさんねお電話して、本当はね他社に移ろうと思って、で他社に移りたいので、MNP 予約番号っていうのを発行してくださいと電話したの、ね、これがないと他社に移れないから、でそうしたら、ね、ちょっとパルナイトさん待ってくださいと、ね、あなたにだけ、ね、今だけっつってね、3、まあこれはいいでしょう、言ってしまってもいいでしょう、3万ポイント、ね、今パルナイトさんには差し上げることができるんですと、あなたは本当にラッキーな人ですねと、このキャンペーン適用できる人めったにいないんですけども、パルナイトさんだからこそね、この3万円ポイントこれつけさせていただきますからということを言われて、それをね踏まえて計算すると機種変更した方がね、まあちょっとお得かなっていうのはねあったから、そんなんでね、機種変更しに行ったんですけども、でこの機種変更をまあした時どういう風にしたかっていうと、まあ今までねプランがホワイトプランで、パケット定額フラットみたいな、そんな名前のね、セットでね使っていたんだけども、一応今回新しくね契約するにあたって、まあ新プランにしようかなと思って、で特にまあそっちの方が何がお得かっていうと、まあ通話がまあ無料っていうのね、定額制になるから、まあいつね何時電話しようかね、まあ全然通話料ってかかんないから、まあ最近ねそんな通話するっていう友達も少なくはなったけども、これをすることによってね、まあ友達と話す機会が増えたりとか、あと彼女ができた時にね、まあ電話ねすぐできるじゃないとね、そういう未来的な話もね考えてね、もう真っ暗な未来ですけどもね、いやちゃんと来ますよ、明るい未来が来るね予定ですから、そういうね通話定額もいいじゃないかと、そういうところと、あとは今その、パケット定額フラットみたいなそれ入ってると7ギガまでね月間使えて、まあそんなに7ギガまで使わないからだいたいね、で毎月これ使っても1ギガいくかいかないかぐらいなのね、だからまあ2ギガ絶対いかないから、であればね、あの一番安いタイプの2ギガタイプの、ね、データ通信のセットがあったから、通話し放題と、それと、そのパケットはね2ギガっていうね、こっちの新しい今回の組み合わせ、ね、これに、加入したんですよね。 それで使っていたんだけど、何やらね、私調べてたところ、ふとね、まあちょっとある情報を目について、このね、新しい通話定額プランにするとですね、留守番電話サービスが使えないと。いや、使えないわけではないと。有料になりますと。そういう情報を見つけましてね。まあ、今までのホワイトプランってやつは、まあ、普通に無料でね、留守番電話サービスがついてるの。まあ、iPhone 自体がね、留守番電話機能がないから、やっぱそのソフトバンクの回線でね、留守番電話機能をね、オプションでつけるっていう風にしないとね、まあ、基本的には、留守番電話使えないんだけど、まあ、これが、ホワイトプランには、まあ、標準でついている。無料で使いますよと。なんだけど、この、まあ、通話し放題プランに変えちゃうと、なぜか留守番電話サービスが有料になってしまうということで、この有料のお金、多分500円がかかってしまうんですね。と思って。で、本当かよと思って、携帯ね、起動して、で、通話のところを見て、留守番電話のボタンを押したの。一応ね、留守番電話入ってると聞けるところね、留守番電話サービスセンターみたいな。電話したらさ、この機能はお使いいただけませんってアナウンス流れるの。本当だと思って。オプションつけないといけないんだと思って。でもさ、これね、まあ、プラン変える変えないって話もさ、これは、店頭でね、機種変更するときに、新しいね、通話し放題プランにすると、留守番電話サービス機能を使えませんよと、有料になりますよっていう案内がなかったのよ。結構重要な話じゃない。何が重要かって、そんな留守番電話使わないよとかっていう人もいるかもしれないけど、そうじゃなくてさ、無料だったものがね、それを有料になってしまうっていうことは、使ってた可能性もあるわけじゃない。それが有料になるって話は、するべきだよねって思うわけ。で、さらに俺は、留守番電話サービス機能を重視してるわけよね。やっぱり知らない番号からかかってきたらさ、ちょっと出たくないし。で、そういう時は出ないで留守番電話をね、聞いて、それで、あ、これだったのかってね、電話かけ直すとかさ。そういうのもあるし、もう俺も寝てたりとかするとね、電話出れなかったりとかもあるからさ。だから、まあ、留守番電話機能は、まあ、結構重要視しててさ、まあ、それも一つの基準としてね、今回、まあ、他社にね、移らなかったりとか、ね、あとはそういう、ね、格安 SIM カードとかにしなかったりとかも、いろいろも全部含めてね、考えて、留守番電話機能はね、まあ、絶対必要だなと思っていたわけよね。なのに、このありさまだということで、ね、これ、今回ソフトバンク、まあ、11月30日までの、まあ、契約とかであれば、まだこのホワイトプランっていうね、契約のまま、ね、機種変更とかもできるっていう話だったのに、ね、だから、その、留守番電話サービスが有料になるんであれば、ね、そんな新しいプランにはしないで、今まで使っていたホワイトプランでね、で、パケット定額プランみたいな、パケット定額フラットみたいな、これのままにしたっていうね、話じゃないと。これ私納得できませんよと、ね、思って、これ、ちょっとソフトバンクさんに電話しようかなと思って。ね、あんまり俺も、ごねるの好きじゃないよ。だって、俺もコールセンターで働いてるしさ、こんなね、なんか変なこと言われたらね、嫌だなとか思うけど、でも、俺も、2年単位とかでさ、考えて、今回いろいろとね、機種変更とか考えてるからさ、300円だとしてもよ。で、300円が1年間で3600円でしょ ?2 年間で7200円でしょ年間7200円、じゃあ2年間で7200円違うってなると、まあ、ちょっとしたもんだからね。だからここは、今回はちょっと譲れませんよとね、言われてればね、全然納得できるよ。自分が悪かったなって。でも、それ何も言われてないからねと思って。なので、ソフトバンクに電話して、で、これこれこうで、ね、店頭で、そういう風にね、ちょっと言われなかったから、だから今回こういう風にプラン変えちゃったんだけど、それ聞いてたらね、プラン変えなかったんですと。これプラン戻してもらうことできませんかと、言ったの。わかりましたと、ね。プランの変更はね、戻すことはできますと。 あ、そうなんですねって、ありがとうございますってね。で、その後ね、このホワイトプランの方に戻して、で、留守番電話無料で使える。ここはそれで解消されたの。で、まずさ、そうしますとって、ね、じゃあお電話の方はこれで変えますと。で、あとそうすると通信の方もね、2ギガの、まあ、パケットのね、そういうサービスっていうのは、まあ、これは入れないからね、これ通話し放題プランについているものだから。だからホワイトプランにすると、やっぱしまたね、パケット定額フラットみたいな。で、こっちに入ってもらうことになりますと。で、このパケット定額フラットはいくらになりますって、そういう話なんだけどさ、パケット定額フラット、5700円になりますっていうの。これね、パケット定額フラットって、2年間、ね、新規で入ると、2年間5200円で使えるのね。なんだけど、もうそのソフトバンクの人は、ね、5700円になりますと。おいおいと、500円違うじゃないかと、ね、どうなってるんですかと、ね、聞くわけですよ。で、これは、ね、5200円で使えるのは、その2年間だけのキャンペーンで使えますよと。でもこのキャンペーンっていうのは、ね、機種変更の時、ね、このサービスに申し込んでいれば、5200円で使えましたけども、今回は機種変更とは一緒ではないので、ね、5700円になりますと。ちょっと待ってくださいと。ね。もうこれ機種変更の時に、留守番電話うんぬんの話を聞いていればよ。もうプラン変更はしなかったんだから、だったら、ね、この通信の方も、ね、変えてないんだから、5200円にしてくださいよと。ね。500円変わってくるじゃないですかと。ね、ちょっとね、俺も、本当にそんなね、ごねてごねて、戻してもらうのもあんまり好きではないし、ね、やらないし、ね、そういう人がいたら本当に嫌なんだけど、いや、ちょっと待ってくださいよと、ね、思っちゃうところはあるじゃないですかと、ね、俺もあんまりこんなにね、食って、なんて、基本的に泣き寝入りタイプだからね。だけど今回に関してはさ、料金の関係、1ヶ月半くらいいろいろ調べた上でさ、で、これでっつってやった上で、このありさまだからさ、私も引くに引けなくてね、ここは折れちゃいけないところだよなぁとは思ってさ、とか言っても、こんななんかさ、いやいや、ちょっと待ってくださいよとか、そんな言わないよ。ね。あ、そうなんですかと。ね。そうなんでしょうけども、ちょっとね、当日そういう風に説明があったら、変えてなかったんで、そこをなんとかうまくできないですかね、みたいな、すいません、申し訳ないです、つってさ、そんな風に言ってるけどさ、だから、まあね、腰の低いクレーマーだなとは思われてんかもしんないけど、だって、留守番電話が有料になって300円ね、高くなるからって、電話してるのに、なんで通信の方でね、500円高くなってるんだと。おかしいでしょ。300円高くなってるんです。なんとかしてください。わかりました。500円高くしますって話だからね。いや、待ってくださいと。500円になっちゃうとよ。じゃあ2年間でいくらよってなるじゃない、また。そうすると、2年間で1万2000円ですよ。これは厳しいでしょうよと。1万2000円あったら何ができますかと。もうスーパークリスタル。ね。スーパークリスタル？違う。ニュークリスタル？わかりませんけども。手こき風俗行ったってね。まあ、指名なしだったら2980円ですよ。4回行けますよっていうね。そういう計算の仕方しちゃうからさ。まあ、4回射精するね、ことっていうのはどんだけすごいことかっていう話ですから。だからね、ね、ちょっと引けませんねと。ね、なんとかしてもらえませんかと言ったところ。もうこちらのコールセンターの方では、対応できないんですすいませんとね、何回も保留にしてもらってね、保留して、で上の人にとかに多分確認してるんだと思うんだけど、どうしてもね、ここでは対応できませんとね、わかんないよ、保留した後にこいつうっぜー、上司に相談してるふりしてちょっと時間つぶそうっすね、1分経ったから出ようみたいなね、こんなコールセンターダメですよね。私もそういうことやってるかやってないかわかりませんけどもね、まあそんなんでね、でもまあ普通にいい人だったしね、いい対応してくれて、ちゃんと確認してくれて、でやっぱりこっちできないので、受付をしたね、申し込みをした店頭にお話をしていただいて、そこでちょっと対応をお願いできないですかって言われて、マジでと思って、 わかりました。そうですよね。できませんよね。つって、マジでと思って。まあ、そんなんでさ。まあ、そこはね、しょうがないから。もう一回電話するわけですよ。今度、その店舗の方にね。で、店舗の方に電話して、ね、先日、そちらでね、iPhone 6、ね、ソフトバンクさんで機種変更させていただいたものなんですけども、と。ちょっと当日説明がなくて、まず留守番電話サービスが、うんぬんかんぬん、ね。で、これを戻すことはできるって言われたんだけども、戻すとデータ通信の金額がうんぬんかんぬんつってね。これも説明なかったんで、これ、ね、説明があったら、そのまんまのプランにしていたわけなんで、そういう風な金額設定ね、ちゃんとなるように対応してもらえませんかと言ったわけ。いろいろ確認しますので、一回切らせていただきまして、またお電話してもいいですかと、ね、いう風に、言っていただいてね、わかりましたと。ね、今日は休みなので、まあ、ずっと待ってますと。ね、いつでもいいですよって言って、わかりましたね。もう、なるべく早くね、確認してご連絡しますってね、切ってさ。で、それで、まあ、待ってると。ね、で、ただ待ってる間、まあ、雰囲気的にはね、そこの店舗の人、ね、ちゃんとなんか責任者だか、偉い人かわからないけども、本当に対応ちゃんとしてくれてて。で、聞く感じだと、まあ、なんとかうまく対応してくれそうだなと。いう感じはあったの。ね。こっちのスタッフのね、説明ミスがあったのでってね。ちょっとなんとかうまくやらせていただきたいと思うんですけどもって話だったから。だから、よかったと思ってね、いいお店で買ったなと思ったんだけど、ただ、ここで俺も、こういうことがあるとさ、怖くなっちゃうじゃない。それで、まあ、ソフトバンクってさ、一応なんかマイソフトバンクみたいな。ログインして、その会員ページみたいなのあってさ、それで月額料金とか確認できるようになってるの。だから、そのスタッフの人からね、電話来るまでの間、ちょっと今の状態を見直そうかなと。なんかおかしくなってないかなと思って見たのね。そしたらさ、ソフトバンクポイントっていうのがあってさ、で、これが今、多分ね、3000ポイントぐらいあったんだよね。で、あれ3000ポイントもあると思って。で、これどうやってね、月額料金とかに使えるのかなとかって思って、その3000ポイントの内訳見たの。したら、2520ポイントは、なんかね、これ機種変更にしか使えないポイントですって書いてあるの。あれれと思って。もう機種変更しちゃってるから、じゃあこれ2520ポイント使えないじゃんと思って。なんでこんな余ってんのって思ったんだけど、そうだなと思って。当日ね、端末をね、その機種変更するときに、店頭のスタッフの人が、このね、俺今回そのソフトバンクから3万ポイントもらって、それをね、まあ、引かれたからね、それで機種変更しに行ってるんだけど、その契約するときに、店のスタッフの人が、あ、これ、ポイント2万7000ポイントぐらいしか使えませんねって言われたの。27,480ポイントって言ったんだと思うんだけどね。27,480ポイントしかこれ使えないですね、つって。じゃあ、これだけ使っておきますね、つってね。使ってもらったの。でさ、まあ、後からね、その残ったポイントって使えると思ってるからさ、あ、わかりました、ってさ、言ってるけど、ね、店員の人もね、別にそんなに、そのね、残りの2520ポイントが、ね、使えないですとも言ってないしさ、あ、わかりました、ってやってもらったんだけど、だからそれで結局使えなかった部分2520ポイントはまあ機種変更でしか使えないから12月2日にねポイントがねなくなっちゃいますよって書いてあるの。待ってくださいよと。いや3万ポイント私もらったんだからちゃんと全部適用してくださいよと思ってさ。でいろいろ確認すると何やら今回分割の支払いにしたのね端末で端末を分割にすると、その月々割りみたいなやつとかと、ね、あとその端末の請求とかと、そういう絡みで、この3万ポイントを、その端末代としてね、24回とか25回に分けてお値引きをすると、結局、端末代引く、ね、月々割り、ね、その、まあ、残りが毎月の請求になるわけだけど、そこの残りよりも、値引きをしちゃうことに、値引きをすることはできないんだって。だからちょっとだけ残っちゃって、それが その24回とか25回とか残っちゃって、それが使えないのが結局2520ポイント残っちゃってるってことらしいの。まあ難しい話なんだけどね。だから分割にしないで、ね、一括にしてれば3万ポイント全部使えたらしいの。ね、まあそういう、要約するとそういう話だったんだけど。で、なるほどと思ってね。まあ、じゃあね、まあ俺も悪かったのかなってね、いう話もあるかもしれない。でも、悪くないんだよな、今回と思って。これも、ね、店員さんが普通に分割での話してたの。ね、分割で、じゃあこうなりますからって言って説明してて。でも俺も思うところがあってさ、その結局、一括で支払ってもいいなって全然思ってたのね。っていうのもさ、一括で払えば、例えばね、まあ、8万円ぐらいする端末じゃない。だから、例えば、電気屋さんとかでね、ビッグカメラとかヤマダ電機とかで買うと、8万円一括払いすると、5%、ね、ちゃんとポイント貯まりますよ、みたいな書いてあったのね。5% って言ったらさ、4000円じゃない。4000円貯まるっていうことはさ、結構大きいからさ。だけど、それを、ね、もうそういう家電量販店にもう在庫がないからっていうことで、今回のね、携帯ショップに行ってるからさ。だから、もう一括払いのそのポイントは、まあしょうがないとしても、ね。でも一括で払うことで、例えば、クレジットカードで払えばさ、1% ポイントついたりするじゃない？楽天カードとかあったらね。そしたらさ、8万円だったら800ポイント一応つくじゃない？でも、800ポイント少ないじゃないって言うかもしれないけど、まあね、漫画、単行本、400円の単行本2冊買えるわけじゃない。ね。そしたら、まあ、ほどほどじゃないというところでさ。だから、まあ、一括払いっていうのもちゃんと視野にあったからさ、店員さん分割でしか話してなかったんだけど、ちょっと待ってくださいと。一括払いもありますよね、言ったの。そしたら、あ、一括払いもありますけど、多分ね、店員さんね、途中までね、分割でもういろいろ進めちゃってたんだよね、多分ね。で、あ、一括払いもあるんですけど、って、お客様の負担がね、まあ、いっぺんに来ちゃうから、分割払いの方がいいっすよ、つってね。そうっすかね、つってね。ここでね、その、電気屋の 5% キャッシュバックも使えねえわ、ね。あと、クレジットカードの 1% キャッシュバックも使えねえわで、ね、散々だなとか思いつつも、ああ、そうなんすね、つって。じゃあ、わかりました、って。で、別に一括でも分割でも、最終的に支払うお金って変わらないんですよね、って言ったらね。あ、変わらないっす、って言うわけ。で、そういう説明受けて契約してるんだけど、今回、ね、分割にしたら、ね、変わるじゃないと。2万、ね、3万ポイント丸々使えなくて、2520ポイント使えてないじゃないですか、と。分割だとちょっと高くなってるじゃないですか、逆に、みたいな。いうのがあって、ああ、発覚しちゃったと思ってさ。で、お店の人からね、電話かかってきて。で、パルナイトさんってお待たせしましたと。で、今回本当にこちらのスタッフのね、不注意で説明が足りなくて、本当に申し訳なかったですと。なので今回、ちゃんとね、今回はそのホワイトプランの方に戻させていただいて、それで留守番電話機能も無料でね、ちゃんと使えるようにね、ちゃんと直しますと。あとはね、ちゃんとその機種変更の時に説明していれば、データのね、通信の方も、プランの方はね、そのままで、パケットを定額フラットね、これで契約していたわけなので、5700円ではなくて、ちゃんと5200円になるように説明、ちゃんとこちら手配しますよとね、言ってくれたの。ありがとうございますと。で、いただいたお電話で本当に申し訳ないんですけどと。ちょっとこれこれこういうことで、で、私もちょっと不安になってね、契約内容を見直したところ、2520ポイントなんか残っちゃってるんですと。これ機種変更の時しか使えないポイントみたいなんですけど、店員さんそういう説明してくれなかったんですけど、って、これって、って、どうにかなりませんかと。全然一括で支払うっていう 気もありましたしと、ね、言って、で、一括で払っていれば2520ポイントとかね、まあ、2520円ですよ、安くなったのに、それ説明してくれたら一括にしたのに、ね、まあ、さらにこっちから一括の話も、ね、持ち出しているぐらいだしって言って、なんとかなりませんかねってね、で切ってね、それで、まあ、このね、スタッフのね、人からね、電話来る前にね、またソフトバンク電話してね、 これね、どうにかうまく適用できませんかって話はね、したんだけどさ、結局またね、店頭と話してくださいになっちゃったからさ。まあだからね、まあそこはね、まあどうしようもねえなと思ってね、ちょっと店員さんからのね、電話待ったんですけどもね。で、そんなんで、また確認してね、ちょっと対応させていただきますという話になって、まあなんだかんだあって、本当にね、いいお店、ね、いいお店っていう表現もあれだけどさ、ちゃんと、対応してくれる店でさ、この2520ポイント、ね、ちゃんと適用されるように、ちょっとね、タイミングっていうかね、すぐに適用ではなくて、まあ、翌月とかね、そういう感じになるんだけども、ちゃんとこれはね、お値引きなるように手配させていただきますと言ってもらって、まあ、結局のところはね、ちゃんと、まあ、説明受けていればやったであろうプラン、ね、に変、もちゃんと戻ったし、説明があったで、ね、あれば、そういう風にしたであろう、一括支払いのね、形みたいなところでさ、値引きの方もちゃんと適用してもらってという、ね、ところでちゃんと落ち着いたんだけどね。だそんなんでさ、もう完全にごねとくみたいなね、思われるかもしんないけどさ、コールセンターの方でも、ね、店舗のスタッフの人も、ごねやろうさ、つってさ、もうなんか iPhone6 在庫少ねえからってこの店舗来たくせにさらにそんなんでこっちになんか不利益与えやがってみたいな、クソがみたいな言ってるかもしれないけども、まあね、俺もちょっとここはね、折れるわけにはいかないと。だってさっきのさ、500円高くなっちゃうって話あったでしょ、データ通信で2年間で12,000でしょ。それにプラスしてそのね、分割云々でさ、支払いできなかった2520ポイントってのがさ、合わせたらさ、14,520ポイントでしょ？約15,000でしょ？いや、15,000円は泣き寝入りできないでしょうと。ね、さすがにと思って。俺もこれからね、12月末で、今のね、仕事を辞める予定ですよ。本当にもう毎日震えてるよ。34歳、無職。ね、この恐怖。もうこれからね、どっかでスペシャルウィークだからさ、次のスペシャルウィーク婚活パーティーとか行ってもさ、何されてる方なんですかって、ね、どんな仕事されてるんですかってね、あー無職っすみたいな、ハローワーク行くことが仕事っすかねみたいな、そんな恐怖抱えてるわけじゃない。そうしたら1万5000とかでかいじゃないって思うじゃない。だから今回そんなんでね、まあいろいろと、まあ申し訳なかったけど、方々申し訳なくてなんか迷惑かけちゃったけども、まあね、まあうまく今回収まってねと俺は思ってるけどね、向こうのねソフトバンク側はね、本当にやられたなとね、ごねやろうがって言われてるかもしれないけどもね、まあ一応丸く収まったかなってところなんだけど、今日ちょっとまたさらに調べてたら、あれこれ適用されてんのかなみたいなねところがもう一回あったんだよね。だから今週ちょっと休みの日にね、またソフトバンク電話して、これってちゃんと適用されてるんですかねっていうね、確認はしたいんだけど、もう結局電話するとさ、コールセンターだからさ、そのかかってきた電話番号でまあお客様の履歴っては見れるじゃない、大体ね。でね、この間俺がこういう話をしてね、そういうどういう対応したとかさ、全部残ってるわけじゃない。そしたらさ、今回また俺が電話したらさ、俺のデータがピンって出るわけじゃない。そしたらさ、要注意人物とかさ、大きく出てるかもしんないじゃない。嫌だなとか思うんだけど、でもこれもね、もしかしたらよ、まあなんか、その月々割っていうね、値引きサービスが、一応今回適用されるケースかなーっていうので、440円ね、毎月お値引きされる。ね、だから月々割の、まあ増額っていうのかな。まあ、毎月440円増額されて2年間で、全部で15,560円増額するらしいのね。これ適用してなかったら、ちょっと、またでかいよね、と思って。ね、もう本当にさ、何にも言わないでさ、気づかないでさ、泣き寝入ったらさ、これもう適用されてなかったらよ、全部でさ、25,000円分損してるわけじゃん、変な話ね。いやー、本当に。その無知は罪だなって本当に思うなっていうね、ところで、 まあまたね、私ソフトバンクさん、まあ長いお付き合いですからね、もう4年間普通使ってて、これからまた2年使うから、6年使う予定のね、そういう、まあいいお客様ですからね。で、声も荒げないし、ね、ごねるだけ、ね、もう納得しないでごねるだけって、いや全然ごねてないよ。普通の当然のね、説明があったら、ちゃんとしてますよって。だからやっぱ店舗でのね、申し込みそれ対応してくれた人が、ちょっと新人っぽかったんだよね。だから、それでね、ちょっと説明不足だったのあるかもしれないけど、やっぱりマニュアルにはさ、無料で使えたものが有料になるときはさ、これ絶対トラブルになるところじゃない。これは押さえとかないとダメだよね、と思って。まあ、そんなね、ところでさ、まあね、今日は通常回スペシャルということでね、なかなかいいネタじゃないかと。ね、あんまりいつもね、パル声を上げないのにさ、ね、こういう時にちゃんと声を上げるんだなっていうところでね、ちょっとスペシャルウィーク的なね、ところと考えていただけると嬉しいかなと。そんな感じですね。じゃあ一応ね、お便りとかもね、いただいてますから、ちょっと読んでいこうかなと思います。お便りの方が、ラジオネーム伝説の勇者さん。パルさんこんばんは。スペシャルウィークな、俺は地方済みだから、東京でしかできないようなことのレポがいいかな。リスナーさんにはやっぱり東京住みへの人が多いのかなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そっかね、まあこのね、320回330回とね、スペシャルウィークでやってもらいたいこと、パルナイトにね、なんか挑戦してもらいたいことっていうのはやっぱりね、東京でしかできないようなこと、まああったよね。前にやろうかやらないかでね、考えてやってなかったスカイツリーに行くとかさ、こういうことでよかったんだよな。あと、一人遊園地とかさ。ね、一人東武動物公園とかね。そういうのでよかったな。いろいろとね、あったんだよ、そのストック。ね、それちょっと見なかったね。今言われて思い出したっていうね、ところなんで、次何にもなかったら、そうだな、ちょっとスカイツリーとか行ってこようか。ね、最近、空いてきたらしいからね。まあ、そんなね、スカイツリーなんてもう行っちゃったよって人いっぱいいるかもしれないけどね、こうやってちょっと地方の方に住んでるっていうことであれば、一応ね、レポートしても、まあ、悪くはないんじゃないかなという感じですね。あとはラジオネーム、ラジオネーム小山さん、パルさんこんばんは。先週の放送で職場の女性から誕生日プレゼントをいただいたことをお話しされていましたが、これは聞き捨てなりませんね。この大チャンス、一体何が気に入らないのか、リスナーが納得できるように具体的に説明願います。あまりにも羨ましすぎてジェラシーを感じますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ジェラシーを感じるでしょうよ。女性から金品をもらうっていうね、こんなことがね、本当この世にあるんですかと。ホストなんですかと。ね、もうホストかパルさんしかないですよ、こんなのってね。言うかもしれませんけども、じゃあその女性ね、そんな好意をね抱いてくれてるんだったらね、ガンガンアタックしたらいいじゃないですかって言うかもしれないけど、いや無理でしょ。まあ俺よりも背でかいし、俺よりも体格いいし、うん、ちょっと無理かなみたいな。まあでもいい人だ、すごくいい人だし、仕事もできるし、でなんかセンスもいいしね、でそういうのユーモアもあるしいいんだけどさ、やっぱり俺よりも体がでかくて、ね、体がでかいっつうか、なんだろう、一回り違う。二回り違う感じなのでね、ちょっと、そういうところ、本当にだ、友人とかとしてはいいと思うんだけどね。まあ、異性というか、結婚相手というかね。そういうので考えると、ちょっと無理なんす、ってね。本当に、いい人なんだけどね。なので、逆に困っちゃうみたいなね。本当に逆にこれが、素敵な、ね、いや、その人も素敵なんだよ。なんだけど、俺のね、その恋心的な素敵な感じ。で考えるとよ、ピンポイントでそれ来たらさ、そりゃ、俺もさ、ここちょっとばかり行くけどね。残念ながら、結婚対象ってわけではないのでね。逆にその、金品もらっちゃうと、どうしたらいいんでしょうっていうね、ところはありますんで、やっぱり、このもらった金品で、何かを買ってお返しをするとか、ね、そんな感じになりそうだけど、それかそのままね、仕事辞めちゃってフェードアウトでね、5000円ゲットだぜみたいな、そんなんかもしれませんね。あとは、 ラジオネーム赤なめさん、パルさんこんばんは。最近の携帯ショップでの攻防、パルさんの熱の入った語りから大変そうなのは伝わってくるんですが、8年目のガラケーを使い続けている自分の理解を超えていて、正直何がどうなっているのかさっぱりついていけません。要はショップの店員すら把握できないくらい最近の携帯事情が複雑だということなんですかね。これでますますスマホに変える気が失せましたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそういう感じが伝わればね、それで十分かなと思うんだけど、やっぱりまあガラケー使っていてね、あの機種変とか、あとはその他社に移ったりとか、そういうのしないでずっと使ってるんだったらね、もうこの辺の話は全くないかなと思うんだけど、なんだかんだで8年とかね使うとさ、まあこれずっと同じ端末ってことはないと思うけど、でもやっぱりね、ちょっと最近やっぱスマホとかさ出てきてるわけだからさ、同じ会社でもね少し内容変わってくるかなと思うけど、まあ複雑よね本当に。あの俺ね、これちょっとまあ通信関係したらあれかもしれないけど、まあその関連でねコールセンターで働いてるけどさ、まあ携帯は専門分野じゃないけども、携帯はちょっと難しいね。まあ、他の通信関係もすごい難しいと思うし、なんか、分かりづらいのが多いよね、これネット関係っていうの。だからやっぱし、ただ携帯はね、やっぱり、本当に複雑な感じがするね。で、でも逆にね、分かりやすく、ね、した会社もあるわけじゃないですか。ドコモさんとか。ね、ドコモだったら、もう、プランも一つしか選べませんよ、みたいなさ。ね、そういうの逆にしたんだけど、それしたことによってそんなに携帯使わないから一番安いプランでいいのにみたいな人に反感買っちゃったりとかね、まあいろいろありますけどね。だからまあシンプルにするのがいいのか複雑なままがいいのかっていうのあるけど、普通に使うね、そういうパターンっていうかさ、シチュエーションとかあるからさ、あんまり使わない人ね。で、本当にもう電話は来るのを出るね。でネットもちょっとするね。なんかその電車を調べるとかいうぐらいのやつとね、電話はしないけど、あとその通信関係はいっぱいするね。あとは、電話はするけど通信はあんまりしない、まあ、この3パターン作ってくれるだけでいいかなと思うんだけどさ、なかなかそれが難しいっぽいよね。なるべく分かりづらいよう、分かりづらいようにするというところもあって、まあ難しいよなっていうところではありますから、まああまりね無理してスマホにする必要もないし、スマホにすると、まあスマホにするとっていうよりも、まあ、iPhone にするとどこの会社も基本料金としてはだいたい7020円ぐらいなるから、ちょっと高いよね。ガラケーでいいんじゃないかなって思うし、最近のあのその携帯だとイオンのスマホとかね、あとはワイモバイルとかね、そういうのがあるから、俺そっちでもいいんじゃないかなって思う。パッと感、今ね思いつくので、いいなーってやっぱ思うのは、ワイモバイルで、Nexus 5っていうさ、Android のスマホがあるんだけど、正直これでいいよねって思う。で、これだったら、多分、月額3500円から4000ぐらいで持てると思うのね。ほんとこれでいいと思う。まあ、別に俺は普通に iPhone とか好きだからね、iPhone にしてるけど、普通に Android とかにしようかなとか考えてて、でも別にな、どれでも変わんないよなとか、で別にどこのね、あのキャリア、そのドコモとかソフトバンクとか au とか、どこでもいいかな、電話番号さえ変わんなければどこでもいいかなってことであれば、今ね、やっぱおすすめというか、まあ、一番安定してるのは Y モバイルで、Nexus 5。これが一番、悪くないんじゃないかなとね、いうふうには考えるので、これだったらね値段も抑えられるしね、スマホ持ってね、あの普通にそれ通話したらね高くなっちゃうけども、通話とかあんまりしなければさ、まあ4000円ぐらいで持てるんであればね、まあなかなかねいいサービスやってるんじゃないかなと思うから、まあちょっとラジオネーム赤なめさんももしスマホにするのであればね、まあ私に相談してもらうか。今すげえ詳しくなってるからね。で、iPhone にするとかっていうのもありだし、高かったらね、Y モバイルでね、 ネクサス5とかもね、その辺狙ってみるのもいいかなと思います。まあ、なんだかんだで今、スマホなかったら、きついなっていう風に思う自分はいるよね。何が辛いかなっていうと、知らない土地に行った時とか、ね、そういう時、まあ、知らない土地ってもそういう田舎とか旅行とかじゃなくても、例えば都内でさ、ちょっとあんまり降りない駅とかに降りた時とか、そういう時でも、やっぱりスマホあると便利だし、なかったらちょっときついなと。本当は下調べとかしてからね、行かなくちゃいけないところが、下調べしなくても、まあどうにかなるというところがあるからさ。だからちょっとね、まあ、スマホね、すると、まあまあ、依存症になっちゃう可能性もありますけども、まあ、悪くはないかなと思うのでね。まあまあ、ちょっとなんか最近、携帯とかね、みんなスマホに変えてるしなとか、あればね、ちょっと変えて、ちょっとね、こういう情報を聞いて、書いてみるのもね、一つかなと思います。あとはお便りいただいてます。ラジオネームスタートさん。僕も先日 iPhone 4S から6に変えました。画面の大きさが変わってすごく便利ですよね。しかし、保護フィルムは、画面全体を守ってくれるものが少なく、機種自体も携帯という面では 4S の方が圧倒的に便利だと思います。どう思いますか？パル内藤さんとね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ俺もね、iPhone ね、4からだからね、4S だったらまだ多少なりともね、いいかなと思うんだけどさ、4からのね、切り替えだったからね、結構な変化がありましたけども、まあでも結構今使って何週間 ?3 週間ぐらい ?3、4週間使ってんのかな、まあ、ようやく慣れてきたけど、やっぱり、そうだな、ちょっと一番端っこの方のボタンとかの方は押しにくいかなと思うけど、まあサイズ的には悪くないなと。ただ、この大きさが限界だなと。これ以上大きくすると、もうどうにもできないなっていうのがあるから。そうするとこれ、iPhone 6だと 4.7 インチってやつだからね。まあこれ以上大きいと結構きついかなって。ちょっとだからまあさらに大きくなって、まあ本当のギリギリマックスで5インチ。ね、これ以上はもうそのスマホっていうかね、ちょっと片手で取り扱えない感じになっちゃうからね。あんまりかなと思うけどね。まあ、使いようによってなんでしょうけども。まあ、そんなんでね。まあ、そう、圧倒的に、まあ、だこういう、スマートフォン、ジャンル的にはどうなんだろうね。わかんないけど、まあ、でかくなったことがいいことっていうことでもないじゃない。4S の方がちっちゃくて、携帯しやすくて、とかね。そうやって文字も打ちやすくてとかね。そういうのあるかもしれないけど、まあ、でもね、まあ使っていけば慣れるっていうところもあるから、まあやっぱりこれ iPhone 6をね結構いじった後で4とか 4S いじると少しおもちゃっぽいなーって感じる。なんか画面がちっちゃいなとかね、なんか作りがちゃっちいなとかそういうのはないの言うほど。ただなんかコンパクトすぎておもちゃっぽいなって感じるんだよね。ただそれで4年間も使ってたって考えるとさ、まあ人間って慣れってね怖いなと思うからさ、まあなかなかね、どっちでも便利に使えるなと、ね、思って。やっぱそ、あとは、少しね、回線が早いっていうのはあるかな。今まで 3G 回線っていうのを使ってたんだけどさ、4だったからね。やっぱ遅いんだよね。で、今回 4G というか、LTE になって。まあ、すげえ早いなって感じはしないけど、ストレスはないよね、全く。3G の時はストレスすごかったからね、繋がんねえなーと思ってたから、今回普通に繋がるからね、まあそれだけは本当に良かったなってねところですかね。じゃああとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさんこんばんは。パルさんはパソコンの先生じゃなかったんですか？ママ悲しい。情弱すぎでしょ。勝手にパソコン内覗いて検査されるって家で言ったら勝手に、廊下見られてこの木腐ってますよ、格安で直しますよっていうブラック企業みたいなものでしょ。やばい、マジパルさんやばいっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。先週のねお話、先週私まあいわゆる迷惑ソフトっていうかね、アドウェアっていうかね、まあそういうのをダウンロードしちゃって、でなんかパソコン検索したらね、パルナイトさんのパソコン、もうエラーがいっぱいありますよと。これソフト買って、で、ちゃんとクリーニングしたら、パ パソコン最高に良くなりますよってね、そういうソフトね、インストールしちゃって、そうなのかと思ってね、クレジットカードでね、すぐ支払っちゃったら、ね、このありさまみたいな。まあ、そんな引っかかっちゃったんですけどね。まあ、そうだね。パソコンで言うから、そんなに、まあ、こういう風に言われちゃったらしょうがなくね、払っちゃったのかなって思われるかもしれないけど、普通に家として考えたら、本当だよね。家に来られて、ね、家の中身見られて、で、木腐ってますよとかね、あとこれシロアリいますよとかね、なんか柱食っちゃってますよとか言われて、で、そこを、これ全部解消しましょうよって、今だったら安くしますよってね、あーなんか、すごいいい人がいるってね、おじいさん、これお願いしちゃってもいいかしらねって、おばあさんじゃあお願いしちゃおうかってね、でもこのお金は本当はなんか孫の結婚式にちょっと当ててもらいたいなと思っていたんだけどもみたいなね、そんなことを言ってもね大丈夫ですよって、この家が良くなるとね、もうお孫さんとかもまたね遊び来た時安心じゃないですかとね、500万ですみたいな、ね、そんなのと一緒じゃないとね、でも500万円なんですけど今半額で250万円でできますって、本当いい人だわーってね、おじいさん決めましょうってね、はい250万みたいな、ありがとうございますみたいなさ、で別にね、結局何でもないみたいなね、なんかやったふりして終わっちゃうみたいなところですけど、本当にパソコンの方も一緒ね、こんなにエラーありますよとね、いくらかかりますよ、でも今だったら半額ですよって、買ったってクレジット情報を入力したってね、全部すっぱ抜かれてるんかなと思ってね、ブルっちゃうんですけどもね、一応このソフトウェアの会社にはね、先日一回電話してオペレーターの人と話したんですけども、一応その定期購入、毎年毎年更新してね、お金が支払われるような契約にはなってないですよねつってね、大丈夫ですと、なってないですと言われたから、まあそこはもう安心っていうかね、まあしょうがねえなっていうところで、このオペレーターの人もさ、そんな電話ばっかり来るわけじゃん、したら申し訳ないなとか思うけど、ただやっぱし言うことは言わないといけないからさ、これソフト購入した後にいろいろとね、ホームページとかね、確認して、他のいろんなサイトをね、見たところ、ちょっと、不安になってしまいまして、ね、大丈夫ですかねってね、まあ、察してくれと思ったんだけどさ。だまあ、そんなんでね、大丈夫とは言ってくれたからね、もうこれっきりですよねってね、うん、これっきりですってね、ちゃんと聞いたから大丈夫かなと思うんだけどね。まあ、私、ね、本当にこの辺弱いなと、ね、いう感じ。俺ほんとパソコンの先生って言われてたはずなんだけどなっていうね、残念ですっていうね、そんなところですね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネームマックユーザーさん、先日のね、その俺が引っかかったソフト、チューンナッププロって有名な迷惑ソフトじゃないですか。パルさん IT 関係のコールセンターに勤めているんじゃないのか。俺でも知っているような迷惑ソフトにクレカで課金とかどんだけ情弱なんすか、しっかりしてくださいよっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。これが情弱の極みだからね、もう本当に俺はね情弱、もう本当友達とかとも喋ってても、あ、俺って情弱なんだなーって思うこと多いもんね。だからね、もう本当にそういう情報ね、常識とかもね、まあ薄れてるのかわかんないけども、本当に情報弱者ね、情弱だ、情報強者になりたいよね、状況になりたい、ね、思っているけども、まあ無理なんでしょうね。だってこんな誰も引っかからないような、みんなが知っているような迷惑ソフトに引っかかってすぐにね、クレジットカードで決済しちゃうんだもん、もうバカなんでしょっていうね、ところなんで、まあ今回大事に至らなかったと思うんだけどさ、だからまあセーフかなと思うけどさ、これがさ本当にもっともっとひどい会社でさね、カード情報を引っこ抜いたらそっからガンガンね、なんか決済しちゃうとかさ、あと個人情報ダダ漏れてね、いろんなところに横流しされちゃうとかさ、まあまだわかんないけどね、どういう風にされるかは。だからまあ今のところそういうのないから、まあいい、まあセーフだったかなと思うけど、まあね、授業料ね、毎回何か失敗するために授業料って言ってね、自分を納得させるっていうね、そんな悲しいことで、じゃあお前一体いくら授業料払ったんだよって言うとね、もうちょっと数えたくないですけどもみたいな、こうなってますけど、 じゃあね、ちょっとね、あと他に今日喋りたいことね、意外とあるからね、喋るんですけど、スペシャルウィークだからね、ちゃんとお話ししたいことはね、しっかり話しておきたいなというところで、今日他に喋りたかったのは大してないな。スペシャルウィークな、大してなんか細かいのばっかりだね。ちょっと細かいの言っていくと、年末調整ってあるんだけどさ、まあ働いてる人だったらわかると思うんだけど、まあ働いてない学生さんとかにね、簡単に言うと、まあ一つの会社でね、普通に仕事してますと。そうすると、まあ年末ぐらいにね、まあパルナイトさんね、1年間働いてくれてありがとうと。で、国にね、こんだけ働いたよとかね、こういう保険入ってて、なんかその辺ね、ちゃんと適用すると税金とかが安くなるよとかね、まあいろんなそういうね、年末に書く、そういう税金関係の書類があるんだよね。年末調整って言うんだけどさ、それをまあ今回書いたんですよ。で、書いて、そんで派遣会社の方に送るんだけど、俺今さ、保険入ってるのね、生命保険と医療保険で、これをやっぱちゃんと書くところがあるのね。これを書くと、その、まあ、控除っていうかね、その、税金がちょっと安くなりますよってね。だから、あなたが入っている生命保険とか、そういうのをね、全部書いて、で、1年間でいくら払ってるとかね、書いて、で、これだけね、どうなりますよっていうの。それ書いて送ってくださいねって話なんだけど、そこのね、保険会社っていうところに、今入ってるね、保険会社の名前書くんだけど、このスペースがちっちゃいんだよね。普通に書いたら、6文字ぐらいしか入んないの。だからうまく使って、まあ、少しだけね、高さがあるね、欄だから、まあ、2行にして書けば12文字書けるか書けないかぐらい。なんだけど、ちょっともうごっちゃごちゃになっちゃうから、ちょっと難しいなってあるんだけど。今俺がね、契約している生命保険会社っていうのが、損保ジャパン日本興和ひまわり生命っていうのね。まあ、ジャパンと日本と、ね、なんかいっぱい重なっちゃってますけども、ね、長いと。損保ジャパン、日本興和ひまわり生命。もう、ね、しかも、この後に、もっと長かったね。長い。損保ジャパン、日本興和ひまわり生命保険株式会社。これが正式名称らしいね。これ書けないよって。6文字で損保ジャパンで本当は終わりだからね。で、俺もともとはそのひまわり生命っていう感じで、まあ、契約してたからさ、どんどんどんどん大きくなってね、こんななってたみたいなんだけどもさ、書けないっすよ。ね、なって、みんなどうしてんのかなと思ってさ、この、損保ジャパン日本興和ひまわり生命保険株式会社で、スペース年末調整でね、で検索すると、みんながみんな、長くて書けねえよってね、嘆いてるんだよね。まあそうだよなぁと思って。で、まあ一応ね、一緒に年末調整の紙と一緒にね、その、まあ証明書みたいな、保険料こんだけちゃんと払ってますよって証明書がね、その保険会社から来るからさ、これを一緒に添付してつけてね、返信してくださいってあるからさ、まあ送ればね、分かってもらえるから、ある程度略称っていうかね、使ってもいいみたいなことも書いてあってさ、じゃあいいかなと思って、もう、ひまわり生命って書いてさ、それで、まあ、出したんだけど、そしたら次の日だよね。ヤフーニュースで入ったんだけど、まあ、これね、今俺が言った保険会社の、まあ、グループっていうの。っていうのが、損保ジャパン日本興和ホールディングスっていうところのグループなのかな？の保険会社って形になると思うんだけど。まあ、長いですよと。ね、もうこれ関連の会社全部グループね、もう名前長いんですけど、すごい多分クレームというかね、連絡が来たと思うんだよね。年末調整これ長くて書けないんですけど、なんて書いたらいいんですかというのがあったと思うので、それで、ね、俺が年末調整出した次の日にね、発表があって、この損保ジャパン日本興和ホールディングスは損保ホールディングス、損保は SOMPO、ソムポね。で、損保ホールディングスっていう名前の、まあ、略称をね、まあ、使いますと。ね。ちゃんと正式な略称としてね、これを、まあね、作りましたということでね。まあ、これだったら、なんか書類とか書くときね、 まあ、ギリギリ 2行にすればね、書けるけどっていうね。やっぱり本当に年末調整で、どんだけね、お客様からクレームが入ったのかっていうね、ところ、だからまあ、大体予想はつくかなってところなんだけどさ。ただね、やっぱりこの、俺の入ってる方の、もう損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険会社に、保険株式会社に関しては、特に、まあ、略称が決まりましたとかなかったから、もうしょうがないなと思ってね。まあ、出した後だしね。まあ、なんとかさせてくださいっていう風な感じだったんだけどさ。まあね、こんなのありますから、まあ、保険会社は、こうやってどんどんどんどんね、合併して合併して大きくなってしまうと。で、できたらね、やっぱり合併したら新しい名前に変えてくれたらいいんだけど、ね、じゃあもともとじゃあ、損保ジャパンとかでね、契約してた人とさ、ひまわり生命で契約してた人がさ、合体して、例えば、じゃあ、損保ジャパン生命とかにされたらさ、俺のひまわりどこ行ったんだよとかもあるかもしんないし。で、あとは、ひまわり生命でね、お偉いさんだった人もさ、俺合体してね、俺の会社のひまわりなんで消してるんだってなるかもしんないから、いろんなところのね、取り持ってしたら、結果、こういう長い名前になっちゃいましたみたいなね。かもしれないけど、まあ、できたらね、そんな合併するんであれば、もう、おっきなね、合併でも名前もちゃんとね、一つのものに、もう新しいものに変えてもらって、で、さらにそこから合併するんだったら、もうそこの会社に吸収みたいな感じにね、してもらえると、消費者としてはね、いいかなと、ね、思うんだけど、またこれから保険会社吸収合併したらさ、また長くなるでしょうよ。だからね、ちょっとね、その時、ね、また辛くなっちゃうからね、ちょっと大きなね、なんか改革をね、していただけたらね、来年の年末調整、楽になるなと思うからね、なんとか、ね、ここまたね、まあ、どんどん名前変わっても困るんだけど、ね、今回、ちょっと大きくね、一回だけね、ちゃんと名前か、統一してもらって、そんな風にしてもらうとね、来年の年末調整、ね、少し随分楽になるかなと、ね、そんなことをちょっと感じましたねっていう話だね。それではね、お時間ほどほど来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、話せなかった何かね、お話だったりとか、あとはいただいてるけどもね、読めていないお便りなんかを、つらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあ、あとね、私他に喋りたかったことなんだけども、そうだね、そうね、書いてあることとしては、読んでいくと、温かいものを飲めって書いてあるんだけど、何なのそれってね、思うかもしれないけど、前にさ、俺、まあ、半身浴とかね、まあ、宅建の勉強してるときよくやってたんだけどさ、これやってたのは、勉強がね、やっぱし、普通の、まあ、テレビの前とかパソコンの前で勉強してるとなんか集中できないから、まあお風呂でするとね、他にすることないから集中もできるしっていうので、半身浴しながらね、勉強してたんだけど、で、これとはまた別のね、意味合いもあって、臓器をね、肝臓があんまり良くないから、臓器を温めてあげると。で、そうすることによって、臓器がね、ちゃんと活動するとかね、あるし、あと内臓脂肪とかもね、結構ついてるから、お風呂入ることでね、ちょっと脂肪とかもね、温めてあげた方が溶けやすいんじゃないかなとかね、そのいろいろ考えて、まあ、臓器はあったかくしろと。ね、もう、そういうことを考えて、お風呂入ったりとか、あと腹巻き買ったりとかね、いろいろしたんだけども。で、今回の、温かいものを飲めなんだけどさ、水とかね、美味しいよ。冷たい水美味しいし、夏場とかね、キンキンに冷えたね、まあ、コーラとかさ。で、仕事終わった後キンキンに冷えたビールとかさ。それは美味しい。最高に美味しいけど、じゃあ、臓器がね、熱でどんだけ持ってるかわかりませんよ。まあ、39度とか40度とかね、熱持ってるとしましょうよ。でもそこにさ、がっつり冷たいね、まあ、3度とかね、5度とか、そんな冷水をね、一気にね、飲み込んだとき、どうなりますかと、臓器は。もう、悲鳴を上げますよと。 でも本当に無理をしますよと。で、その冷たいのを入れた後に、また40度ぐらいまで上げなくちゃいけないんですよと。どんだけ臓器に負担をかけるんですか、あなたは、というふうに考えるとですね、やっぱり飲むものっていうのも、臓器を冷やさないもの、あったかいものを飲んだ方がいいんじゃないかなっていうところなんだよね。で、これは、常温の水でもいいと思う。キンキンに冷えたのを飲むから、やばいっていうか、負担かかるわけであって、まあ、常温であればそこまでね、ないかなっていうのあるし、で、夏だったらね、逆にちょっと過剰に熱を持っちゃってる臓器っていうのあるかもしれないから、まあ、冷たいものを飲んでもいいのかなーとか、ね、どうなのかなーってちょっとわかんないところだけど、もう、秋冬に関してはね、まあ、常温か、あったかいもの、ね、もう、ただでさえ、お腹冷えやすくなって、臓器も冷たくなりやすいんだから、そういう時はね、常温のものを飲んだりとか、あったかいもの、ね、飲んだりとかするのが、まあ、一番いいんじゃないかなっていうね。そういう人生のね、プラスになるお話。ね。ちょっと宗教チックじゃないですかみたいなね。このお湯いいですよみたいなね。1本7万円みたいなね。そんな話にはならないからね。普通に、ね。最近はね、麦茶あるでしょ？ペットボトルで麦茶買ってきて、で、コップに半分常温の麦茶を入れて、そこに、電気ケトルでね、沸騰させたティファール的なものでね。沸騰させたそのお湯をまた半分注いで、あったかい麦茶。ね。これを飲んでる。麦茶はね、あんまり薄くなっても薄くなったなって感じしないからね。半分ぐらい入れてね、また半分増やせばね、全然普通にあったかい麦茶として飲めるからね。なかなか美味しいので、ね。で、麦茶はね、ミネラルたっぷりで、カフェインとかもないからね。もうとてもおすすめかなってね。そんな、ね、ちょっと生活に必要なね、有効なちょっと情報をね、提供するトークをしてしまいましたという感じ。あとは他に今日喋りたいのは、そうだな、ニコニコ動画。最近なんかニコニコ動画のね、おすすめの動画とかをね、ご紹介してないけども、まあまだニコニコ動画はプレミアム会員でね、毎日一応チェックはしてるんだけどもさ、でもやっぱりニコニコ動画、まあそんなにその面白い動画が最近あるのって言うと、そういうわけでもなくて、まあ、昔よりはね、ちょっと減ったかなっていう印象はあるけど、それでもニコニコ動画を毎日見ちゃう。なぜかというと、やっぱしアニメ配信が多いというか、昔はね、ニコニコ動画にアニメの動画がね、アップされたりとかして。で、そしたら、すぐに消されちゃうんだよね。そりゃそうだよね。だって、ね、アニメ会社に無断でアップしてさ、で、それが、ね、ネットで誰でも見れるようになっちゃってるわけだから、それは削除されちゃうけども、今のニコニコ動画では、ちゃんと公式の、ね、そういうアニメ会社とか、ね、ところから、公式で配信されてるアニメってのがあるわけ。で、これが、多分、そういう、大体メインなやつっていうのは、ほぼ、9割方、と言ってもいいんじゃないかというぐらい、ニコニコ動画の方で、現在やってるアニメっていうのは今もう見れる時代なんだよね。まあ、だからちょっと、プレミアム会員じゃないと、ちょっと回線が遅いとか、画質が悪いとかあるかもしれないけど、俺は別にこのアニメがあろうがなかろうがね、プレミアム会員ずっと続けてますから、だからまあ、その恩恵は受けられてるなぁと思うんだけど、そんなんでね、ちょっとまあ、アニメ公式サイトがね、増えて、配信がね、増えて、本当にありがたいなと。ね、本当にニコニコ動画の功績ってすごいなって最近ちょっと思ってさ、昔はね、やっぱしこんなネットでこそういう公式でアニメを配信するなんてのは考えられなかったからさ、絶対お金を取ったりとかしてたのに、まあもちろんお金取る場合もあるよ。ただ放送した週だけは無料で見れるっていうのが今回今のスタンダードで。で、それを過ぎてしまう。一週間経っちゃうと、有料でしか見れませんよとかってあるから、ちょっと見逃しちゃったりとかすると、有料で見ないといけなくなっちゃうんだけど、まあ普通に、その週であればね、一週間ずっと見れるしさ。だから、本当にニコニコ動画って、すごいことしたなって。まあそんなことをね、思ったりとかして。で、あんまりアニメのトークしてもね、皆さんあんまりついてきてくれなかったりするのでね、さっとね、お話ししたいんですけども、まあ、先週の、SAO2 ね、ソードアートオンライン2ね、これのオープニング見ましたかと。 そういう話なんですよ。やっとオープニングがね、新しいシリーズの、オープニングがちゃんと完成して、ね、映像もついてさ、すごいねと思って。まあ、もちろん、もともとね、この、新しくその、ちゃんとした映像がつく前から、新しい主題歌になったんだけどさ、で、その主題歌ももちろん良かったんだけど、映像ついたらさ、ちょっと飛躍的に良くなったよねって思って。映像もすごいいいし、で、曲もそれに合わせてすごいなんか良くなって聞こえるしさ。で、久しぶりにね、これ発売ね、このオープニングの音楽、曲が発売は12月3日なんだけど、久しぶりに音楽をね、買おうかなみたいなところになるぐらいすごくて。まあ、つっても CD 買うわけじゃないんだけど、ね、CD 持っててもさ、CD 聴かないし、あと、ちょっと物が増えるのもね、邪魔なので、あれなので、普通に iTunes Store とかでね、一曲普通にダウンロードっていうかね、250円とか300円だと思うからさ、それだけ買おうかなと思うんだけど、これは久しぶりにね、買おうかなと思って。とまっちゃんが、とまつはるかさんがね、声優のオープニング歌ってますから、まあ、ところどころ、ね、ガーネットクロー、ガーネットクローとね、言われているようなね、そんな曲ですけども、ね、コナンとかね、の曲を歌っていたガーネット・クローに、まあ雰囲気が似てるようなね、そんな曲、歌い方、声なんだけどもさ。でもすごく良くってさ。で、この戸松遥さんに関しては、その SAO の方ではね、アスナのね、声をやってる声優さんだから、その人が歌ってるから、うん、なんかそういうのもいいんだろうなっていうね、ところで、久しぶりにいい曲だなと思ってさ、戸松ちゃんいいぜと。いう感じですね。で、一応ね、もう、今、SAO2、ニコニコ動画でも見れるから、ね、無料で見れるやつを見ると、ちゃんとオープニング出来上がってるからね、しっかり作られたやつがあるから、これちょっとぜひね、見てもらいたいなって思って。すごくいい。なんだろうね、とてつもなく作り込んでるっていうかね、ここほんと数年のオープニングの映像と曲で考えると、トップクラスだよねと思って、本当に今週俺この SAO2 のオープニングだけ何回見て何回聞いたか分かんないぐらいずっと見てたんだけどさ、いや本当に良くて、なのでま、原作とかもね知らないのになんか鳥肌立つみたいなねところあるからね、まあ、ちょっとおすすめという話ね。アニメの話はもういいですね、ごめんなさいね。じゃ あとは今週ハンバーガーをね、ちょこちょこ食べまして、モスバーガー、マック、ね、バーガーキング、まあ、この辺食べたんですけども、まあ、最近もうマックドナルド全然行ってなくて、まあ、なぜかと言ったらみんなわかると思うんだけども、まあ、鳥の問題だったりとか、肉の問題だったりとか、ね、そういうのもいろいろあったりとかしてさ、もう、行かなくなっちゃったんだよね。で、気持ち、ね、お金を、まあ、1割、2割足せば、もっと美味しいのが食えるじゃない、ということで、まあ、大体、まあ、モスバーガーか、フレッシュネスバーガーに行ってたんだけどさ。だけど、久しぶりにね、ちょっとマック行こうかなっていうのがあってさ。っていうのも、先日、その、俺の誕生日にね、その、プレゼントをくれた女性の、ね、同僚から、まあ、その人はたまにマック行くんだけど、その時に、無料のね、クーポン券があってさ、チキンナゲット、無料のクーポン券。ね、これをくれたの。ね、食ってきたらこれあったからってね、くれて。あー、マックスか、と。これ平気なのかな、とか思ったんだけど、そこには、安心安全とかね、そういう歌い文句がボンボン載ってんの。ちょっと待ってよ、と。鳥関係のニュース、ね。まあ、調べてくださいよ。マクドナルド、ね、スペース、鳥、スペース、問題とかで、多分出てくると思うけど、ね、鶏肉の問題があったからさ、ちょっとなーとかって思ったんだけど、まあ、チキンナゲット好きだしね、行ってみようかなっていうところで、まあ、いろいろ調べたら、今すごい改善されてるらしいの。やっぱ問題があったから、ちゃんと改善して、これがこうなりましたと。ね、良くなってますと。これがこうなりまして、良くなってますと。どんどんどんどん改善してるらしいんだけどさ、あまりその声っていうのがね、耳に届いてなくてさ、 最近本当に Mac がね、なんか減収というか減、ね、なんかどんどん売り上げ下がっちゃってさ、赤字になっちゃうみたいなさ、ところもあるかと思うので、どうかなと思っていたけども、まあ久しぶりに行きたいなと、ね、っていうことでさ、で、そのクーポンもらう前の日はね、あのモスバーガー行ったんだけどもさ、まあモスバーガーは、もう安定しているというか、まあ逆にもう、今まではね、マックが基準になってたんだけど、今はモスバーガー基準っていうかね、まあモスバーガーがデフォで、そっから上下、どうなるかなっていう感じで考えちゃうかなっていう、そのぐらいなんかハンバーガー、なんかハンバーガーの勢力っていうのがね、変わったかなと思うんだけどさ。で、そんなんでモス行って、まあ、慣れ親しんだ味、ね。で、やっぱりあのフレッシュネスバーガーもよく行くって言ったんだけど、フレッシュネスバーガーは、やっぱ頭一個飛び抜けてんだよね。やっぱ違うんだよね。うまいよね、やっぱりね。つうので、まあフレッシュネスバーガーはちょっともう一個上。まあどのぐらい上かっていうと、よくさ、高いハンバーガー屋さんってあるじゃない？その、個人店っていうかさ、ちょっとチェーン店とかでも、ね、クアアイナみたいなさ、そのなんかアボカドバーガーみたいな、1280円みたいなさ、そういうところと比べていいランクになってるのかなと思って。フレッシュネスはまあ美味しいよねっていうのはまあ置いといて。で、マック行ったんだけどさ。で、マックも、やっぱその鶏の問題。あとは肉の問題ね。紫、あ、違う、紫色の肉はやばいよね。緑色の肉、まあどっちにしろやばいんだけど。っていうのも、ガンガン使って、もうこんなのが練り込まれているようなハンバーガー食えねえよと思ってたのと、そこでね、問題発覚した時にね、アメリカの方から来たね、新しい女社長。この人が、ちゃんと謝罪をね、してくれて、で、こういう問題があったから、こういう風に変えますと。納得のできる説明をしてくれればよかったんだけど、その、アメリカのね、女社長の方が、まあ、もちろんね、マクドナルド側も悪かったんだけど、でも、その工場にそういうことされたっていうことで、マクドナルドの方も被害者なんですみたいなね、話だったりとか。まあこれはね、中国の人聞いていたら申し訳ないんだけど、ね、中国でそういうの肉の関係の事件が起きたから、であればよ、その中国だとそういう事件起きちゃうっていうことであれば、中国の他の工場に移しましたとかっていうのは、ちょっと違うよねみたいなね、ところがあってさ。したら別にもっといろんな国があるじゃない、そっち側の工場に移してもらってさ、そういうのをしてくれればね、一時的でもね、したらいいのにとかね。まあ、あとは、まあ、できれば国内にね、工場を作ったりとかしてくれたら、まあ一番いいけど、それはさすがにね、無理かと思うからさ。したらね、中国の他の工場でね、ちょっと、またやり直しますみたいな言われて。で、ちゃんと謝らないっていうかね、私たちも被害者なんですとか言われたらさ、日本人、としての感覚なのかもしれないけど、多分ちゃんと誠意を持ってっていうかね、しっかりと謝罪してくれて、でちゃんと熱が伝わるというかさ、やってくれればそうかとね、じゃあまた行くねってね、マックみんな嫌いじゃないしというのがあるかもしれないけど、そこでやっぱり一気に離れたなっていうのはあるなって思っててさ、多分その会見があってから一回も言ってないんだよね。なんだけど、それで今回行って。で、チキンナゲット。あと、ハンバーガー。ハンバーガーも値上がりしたでしょ、一回。今戻ってますからね。多分、100円、なったかな、ちゃんとね。あと、チーズバーガーの方も多分値下げしてるから、一気にこの間上がったけど、また戻したと思います。で、ハンバーガーって。あと、マックダブルかなっていうのがあってさ。これ、俺、たまに好きで食うんだけど。まあ、ダブルチーズバーガーのちょっとなんかチャッチー版みたいなやつなんだけども、安いのね、200円ぐらいなの。だからまあこの3つ買ってさ、でようやくね、メニューとかも昔隠されたよね、メニューわからないように隠されて、どうやってこれ注文すんだよみたいな、知ってるものしか語れないっつってさ、ハンバーガーとチーズバーガーとつってね、ポテトと、あとは今キャンペーンでやってるのどれかなみたいな、なんかチラチラチラチラ見てさ、でそんなんやってたけども、今ちゃんとメニューも復活してるし、あとは俺は一番解約っていうかね、良くなかったなーって思うのは、手提げ袋を、まあ、基本的につけないスタイルだったんだけどね、新しくなって でも今ちゃんと、手提げ袋つけますかって言われてさ、で、ビニールの手提げ袋ちゃんと入れてくれるようになったから、あ、ありがたいなと。まあ、もちろんそういうゴミとかをね、減らすっていう、そういうエコ的なね、企業的な観念があるのかもしれないけども、それは結構、例えば、まあ、カバンとか持ってても、カバン持ってたって、カバンをさ、カバンの中にマックの紙袋入れるわけにもいかないしさ。で、ね、歩いてればいいけどさ、チャリとか乗ってたら絶対手提げ必要じゃん。手提げってかビニール袋さ。だけど、入れてくんなかったら、その紙袋をさ、抱えてチャリ乗るのか、みたいな。もう事故率上がるし、ね、ハンバーガーは飛び散るしっていうね、そんなんなっちゃうから、それも良くなかったなと思うんだけど、それもちゃんと復活して、ね、手提げ袋入れますかってお願いしますってさ。だから、あ、良かったと思って。で、行儀の悪い私はさ、もう待ちきれずにさ、家帰る道でね、まあ、人少なくなった裏道行ったところで、じゃあちょっと歩きながらマックでもと思ってね、ハンバーガー取り出して、ハンバーガー食うんだけどさ、久しぶりのハンバーガーうまいよね。うまいっていうか、懐かしいというか、その、モスとかフレッシュネスって、なんか食事なんだよね。でもマックって食事じゃなくてスナックというか、なんかちょっとチャッチー味って、に、まあ今感じちゃうんだけど、あれがまたうまいよねっていうね。そんなのがあって、あ、やっぱりたまにはマック食いてえなっていう風に思えるぐらい、あ、マックなんだなみたいなところがあって、なんかモスって多分モス食っても、あ、モスバーガーだなって感じしないんだよね。まあしなくはないんだけど、そんなにしなくて。で、ただフレッシュネスまで行けば、あ、フレッシュネスだなと思うんだけど、まあなんか本当にスタンダードな感じっていうかね。まあ、それはとても品質がいいっていうことでね、基準になるっていうことなんだけどさ、まあそんなになんか、とんがってるところがないというかね、とてもまあ、安定してる商品。マックはマックで全然違う方向なんだなと思ってね、うん、ちょっとうまかったんで、まあぜひこの機会にね、マックいろいろと安全になってるし、いろいろ改善されてるから、その辺もちょっとチェックした上でね、行ってみるといいんじゃないかなと思いますね。で、一応まあ次の日もね、ハンバーガーで。まあこれはバーガーキング行ったんですけどね。まあバーガーキングはバーガーキングで美味しいから。まあいろんなね、ハンバーガーショッパーって、まあ今はいい時代だなとか思うんだけど、やっぱこうやって、ハンバーガー、あとラーメン、ね、こんなんばっかり食ってっからね、全然痩せないっていうね、ところでさ、本当にまた63キロぐらいになってきちゃったからね、ちょっと節制しながらね、ダイエットにもね励んでいこうかなと、でそんなことを思っておりますね。じゃああとは、ラジオネーム、ガオガイガーさん、パルさん、今年で仕事辞められるんですね、おめでとうございます。僕は12月22日から31日まで10連勤です。ボーナスも出るか分かりません。来年の年始に辞めることを言います。ここに宣言しておきます。来年は就活頑張りましょうというね、お便りきました。ありがとうございます。私はね、一足先にね、辞めさせていただきますから、ガオガイガーさんは来年、年始にね、10連勤終わって、それで、まあ、年末、まあ、年末はもう休めないよね。31日まで仕事だから、年始ちょっとね、休んで、で、年始に、ね、ちょっと言いにくいかもしれないけどもね、まあ、言おうと。で、ここに宣言したということだからね、年始過ぎたところの放送ではね、またお便りもらってね、とうとう言いましたと。ね、これで、ね、俺の人生、ね、もっと良くなるはずですってね、そこから就職決まんなくて、ね、どうしましょうみたいな。そんなお便り来る可能性もありますけど、でも言っても、今年新卒だったわけだから、ね、第二新卒っていうことで、まだまだ攻めるチャンスはあるかなと思うからね、若いしね、全然できると思うね。俺は怖いからね、34歳、無職。響きが怖いですねっていうね、感じだけど、でも、34歳、派遣社員も結構やばい響きだからね、どっちもどっちじゃないって思うけど、まあね、やっぱし毎年ね、安定してもらえていた300万がなくなっちゃうっていうのはね、おっきいよねって。で、あとはね、無職の期間はお金がどんどんね、貯めてたものが減ってしまいますから、それも怖いなとは思うんだけど、まあね、こうやってちょっと自分を追い詰めないとね、追い込まないとやらないから、まあせざるを得ないとね。またこのままね、この職場にいたらね、環境はいいんだよ、人はすごくいいからさ、 またなんだかんだで、ね、仕事も忙しいしさ、だらだらだらだら、そのままね、居座っちゃって、また年末になっちゃった、なるからさ、まあこれはね、もう不安があってもね、やめるしかねえんじゃねえかなと、ね、そんな風に思ってますよ。じゃあ、あと、今週他に話したかったことは、まあ、じゃあ仕事関係なのかなの話だから、せっかくなんでね、話したいと思うんですけども、まあ、人生は何年生きますかと言ったら、まあ、大体今平均寿命も上がってるから、まあ、80年ぐらいは生きるんじゃないかなと思うじゃない？で、80年って考えたら、俺がね、今34歳だから、あと46年あるの。46年あるのに、もう積んでるんだよねと思ってさ、その仕事関係で考えるとね。だって、34歳無職。で、まあ、未経験でね、大体。今までやってきたこととかっていうのを、まあ、活かさないで、見かさないってこともないけどさ、まあ、あんまりね、それを活かした仕事ではなくて、他の新事業というかね、新しい業種に移ろうってなるとさ、34歳無職。ね、未経験で行くわけじゃない。で、この時点でさ、もうどこも取ってくれないことはないかもしれないけど、なかなか取ってもらいにくいよね。かなり取ってもらいにくいから、もう積んでるんだけど、ただあと46年も働く中で、ね、もう積んでるってどういうことなのって思いませんかと。ね、そんなことを思って。ね、そういうことを言うとね、またパルは、なんか若いうちね、なんか楽して生きてきたから、そういうツケが回ってきたんだよって言うかもしんないけど、ちょっと待ってよと。ね、だって、例えばよ、22歳でね、大学卒業する人はいるわけじゃない？で、まあ、23で就職するじゃない？そしたらさ、まあ、約10年だよね。10年間、まあ、正社員でね、いいところに就職して10年間働いてきた人は、それはまあすごい頑張ってるしね、やってきたと思うけどさ、俺もね、ある程度ちゃんと生きながらえてるじゃん、一人暮らしをしながらさ、10年間。で、その中でね、正社員になって、で、ちょっとね、責任ある立場になったりとかして、そこからね、起業してさ、自分でさ、ちょっと仲間とね、株式会社作ってさ、で、それで、まあ、どうにかちょっとうまくいかなくなってきたから、まあ、やむなく、資金繰りのためにね、派遣会社に入ってさ、で、派遣先行くわけだけどさ、一応派遣先だって、日本有数の大手企業ですよ、本当に。そこで、コールセンターで頑張ってるわけじゃない。まあ、そりゃね、いい人と比べたらあれだけど、まあ、頑張っては来たんじゃないのっていう感じじゃない。だけど、積んでんだよと思って、たった10年で、あと46年もあるのに、たった10年で積んでるの、何これと思って、まあそんなね、ところで、まあどうすんだろうなと。人生80年、ねえ、まだ46年もあるつったって、まださね、その半分の40年も生きてないんだよ。なのに積んでるんだって、どうなってるんですかこの日本はとね、いう風に考えてしまうので、まあ、別にね、なんか仕事、何かしながら、2年間でも3年間でもどっかね、勉強をガンガンしたりとかね、いろんなこと学んだりとかすれば、それはそれでまた新しい道が開けるかなとか思うけどさ、まあ、そんなね、現状ね、育ってますから。ただまあ、これで俺がね、12月3日、ね、戸松遥香ちゃんの CD の発売日じゃないですよ。まあ、もちろんそうなんだけど、宅建のね、合格発表もありますから、ここで宅建一応受かれば、まあ一応、その34歳、宅建資格あり、ね、来年からは多分、宅建士になるからね、行政書士とかさ、ね、そういうのと一緒で、宅建士っていう、そういう風にちょっとクラスチェンジするから、まあまあ、悪くはないんじゃないと思って、一回ね、会社を経営したこともありますしとかね、いう考えると、まあ悪くないかなと思うんだけどさ、だからといって、じゃあ宅建士の資格持ってて、ねえ、不動産関係行くんですかって言うと、いや、わかんないっす、みたいな。ちょっと全然違う業界行きたいんですけど、ってなってるから、これもね、なんか努力の方向性間違っちゃったなっていうところなんだけどね。努力はしたんだけどね、すごくね。努力はすんごいしたんだけど、全く、ねえ、方向性違った努力しちゃったなっていうね。 そんなあるからってことで、皆さんもね、無駄になるような努力は、ないとは思うよ。回り道も必要だし、いらない知識ってないと思うけど、もう少し人生に直結するような努力の仕方を、まあ、してった方が、まあ、やることなすことね、ちょっと方向がずれてるとね、結構人生辛くなっちゃうからさ。まあ、人生の幅は広がったりとか、人間の幅も広がって、ね、面白いかもしれないけどね、人生は。だ仕事で考えると、結構厳しいかなと思うからね。まあ、その辺も、努力する前に、一回見直して、本当にこの努力をしていいのか、ということを考えた上で努力するのがね、いいかなと、ちょっと思っていますっていう話。そんで、ね、さらになんだけども、まあ、仕事の話で言うと、なんかね、思うのが、まあ、物事すべてなんだけど、すべての物事を、その、人生の一生っていう単位で、なんか考えちゃう節があるなーって、最近ちょっと思ってさ。だ仕事もね、例えば、ね、もちろん仕事はまあ、長く続けてるのが、まあ、多いかなと思うんで、定年まで働くとかさ。だからさ、やっぱし、仕事って一生っていう単位でさ、考えちゃうし。だから一生ってことはもう人生だよね。人生かけられるとか、命をかけられるとか、そういう仕事に就きたいなってやっぱし思っちゃうし。で、あとは、例えばまあ彼女とかさ、そういうのもさ、結婚するとか考えるじゃない。だからもう一生一緒にいてくれやじゃない。ね。そういう話だからさ、彼女もちょっと付き合ったりとか、あんまりね、わかんないし、で、好きでもないかもしれないけど、付き合って、それで好きになっていくかもしれないからとかさ、言うじゃない？でもさ、一生一緒にの話じゃない。そう考えるとさ、彼女もやっぱり一生単位で考えちゃうと、なかなかね、作れないよねと思って。例えば、今回ね、こうやって職場の隣の女性の人がプレゼントくれたりとか、あとは、ね、鶏肉で問題のチキンナゲットのクーポンくれたりとかさ、ありがたいんだけど、じゃあ、いい人だったら一回付き合ってみたらいいじゃんって。価値観変わるかもしんないじゃんって。ね、俺よりも二回り大きい人だけどって。言うかもしんないけど。でも一生一緒の話であればさ、ちょっと躊躇しちゃうよねって思うから、まあ今が良ければとか、今が楽しければとか、そういう単位じゃやっぱし考えらんないからね、何するにも一生って考えちゃうよなって、最近ちょっと思ってるかなっていう、そんな話でございますね。じゃあ、あと、お便りいただいてるのが、ラジオネーム、979番3。摘んでるのアクセントがおかしいよ。パルさんのは、花を摘むっていう時の摘むと同じアクセントになってるよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。人生摘んでる。ちょっとおかしいのかな。人生摘んでる。お花を摘んでる。あ、一緒だね。でも、摘んでる。いや、積んでるになっちゃうよね。積んでるみたいになっちゃってるけど。人生が積む。積むだよね。もともと将棋の積みとかと一緒だよね。で、積む。あ、積んでる。人生積んでる。お花を積んでる。もうダメだ、俺。わかんない。アクセントって難しいよねって。で、ダメよね。こうやって、ラジオとかでさ、こうやってみんなに声を届けてるわけだからさ、アクセントの勉強とかは、やっぱしないといけないんだなって。こういう努力をやっぱしていかないとね、ちゃんと直結する努力ね、していかないといけないなってちょっと思うね。ちょっとお調べしてね、ちょっとおかしいアクセントであれば直していきたいとね思います。じゃああとはお便りいただいてます。で今日はねいいんですよ。だってスペシャルウィークですもんね。通常回ですけど、スペシャルな通常回ですから、全然今もう1時間40分ぐらいやってるけど気にしないですよ。ね、何時間経ってもうスペシャルなんだから。ね、もう問題ないということでね。普通に、お便り読んできますけども。ラジオネーム、ドーチンさん。内藤さん、こんばんは。お久しぶりです。いつも通学中に、お供させていただいてます。まずは、宅建お疲れ様でした。自分も受験生なので、パルさんのように頑張りたいと思います。さて、今日メールをさせていただいた理由なのですが、また悩みができてしまったので、ご相談したいからなのです。僕の趣味はオナニーです。時間があまりないので、週に2回以下しかできませんが、僕は思考のオナニーライフを送っています。そして、ある悩みが発生しました。 ここ1ヶ月ぐらいで2回ほど抜いた日に無精をしてしまいました。確かに無精はとても素晴らしいという意見もあるでしょう。しかし処理がめんどくさいし、何より自分が心配です。なぜ抜いた日に無精をしてしまうのか、謎は深まるばかりです。なので性のパイオニアの内藤さんに道を示してもらいたいと思います。どうかお願いしますというね、お答えできました。ありがとうございます。なるほどね、無精に困ってしまうっていうね。しかもね、もうこうやってもう趣味オナニーっていうね、なかなかね大きな声で言えないことをね、ちょっとやっぱこのラジオですからね、まあ隠さずね言っていただけると思うんですけども、この趣味のオナニーね、もうそれをした日に限ってね無精をしてしまうというね。なぜだと、溜まってる日だったらわかるよと。ね、もうパンパンにね、精液が溜まっててさ、金玉の方にさ、でもうやばいもうやばいと、破裂しちゃうドッピューみたいなね、そういうので無精だったらわかりますと。だけどもなぜですかと、ね、無精する日はいつもオナニーをした日なんですと。ね、オナニーしたからそのタンクは少しね、少しスペースが空いてるでしょうよと、ね、そういうねちょっと不思議な体験をされているってことなんだけども、この確率から言ってよ、やっぱり何もしない時の暴発よりも何かした時の方のね、その日の暴発がね、確率がもう 100% じゃない、無精率、無精率 100% と考えると、まあ一つのね仮定だけども、まあ例えばなんだろうな、難しいな、まあ処女、いやーこの例えもおかしいんだよなね、もっといい例えがあると思うけど、例えば処女の子はさ、一回チンコ入れるとき痛いからさ、ねえ、ちょっと辛いけども、一回入れちゃえば、まあ、慣れてきて、ね、また入れやすくなったりとかするじゃない？それと一緒でさ、オナニーし、ね、ずっとしないで溜めてると、まあ言ったら処女みたいなもんだよね。それが、一回ね、その日射精しちゃってると、まあ処女貫通した感じだよね。それをすると、もう溜まってたものが、ね、バンバン出ちゃいますよ、という、ちょっと違うな、みたいな、ね、ところあるけどさ。でも結局そういうことでさ、なんかその、パイプがあって、ね、もうタンクがあって、パイプがあってさ、で、詰まってて、その、タンクからさ、もうパイプの方にね、全然何も出ない状況だったけども、一回そのパイプにね、水をガーってね、通したら、ね、もう全部そのパイプ通るようになっちゃって、そういう状態で寝たから、溜まってたタンク、ね、射精をしたって、まだガンガン溜まってる状態に少し射精しただけだから。言ったら、ね、乗車率 150% か 120% になっただけだからさ。まだまだね、出さないといけない状態だからこそ、一回ね、出しちゃったら、通り道ができちゃって。で、夜寝てると。ね、ドピュっちゃうと。そういうことなんじゃないかなってね、思いますから。まあ、オナニーした日は気をつける。もしくは、その、オナニーした日っていうのは、オナニー一回じゃなくて、二回するとかね。そういうふうにすると、その精子タンクのさ、ちょっとそういうね、満射率っていうのがさ、少し軽減できるかな。80% ぐらいまですればさ、そしたらね、ゆとりがあと 20% あるから、そしたら射精しないとかね、あるかもしれないなっていう話。で、やっぱり実家だとね、無精は困るよね。まあ俺は無精した時もね、まあ無精じゃなくても、床オナ的なね、床にチンコをこすりつけてね、うつ伏せになって、チンコをこすりつけて、そのまま射精するっていうね。いわゆるね、そういうオナニーの仕方ありますけども、それをして、ね、もう、パンツの中に射精して、で、そのパンツにくっついた精子をティッシュで拭いて、で、もう汚くなったパンツは、もう、何食わぬ顔でそのままね、洗濯機にぶち込むっていうね。お父さんお母さんごめんなさいと。もうあなたたちの医療品は全部俺の精子まみれですというね、感じでしたけども、まあ仕方ないと。ね、本当は、そうなっちゃったら、こっそりと、ね、まあお風呂場とかね、行ったりとかして、で、パンツをね、一応洗って、それで、まあ、ね、洗濯機に入れてもらうとか、そういうのが一番ね、いいかなと思うんですけどもね、俺はもう本当に鬼畜野郎ですからね、もう精子がね、 もうこびりついて、ね、まあ、こびりつくこともないけども、ね、取った後でもちょっとカピってるじゃない。カピカピだってるのを問答無用で、ね、もうダンクシュートですからね。まあ、それをね、本当にまあ、母が気づいていたとは思うんだけどね、あの頃は、ね、もう関係ねえぜって、床女最高と思ってね、やってましたから。それ良くないですけどね。まあ、そんな、まあ、気にせずね、まあ、無性はいいじゃない。なんつうの、ちょっと、美人の女性に侵されてる感があるじゃない？ね、言ってること分かんないかもしれないけども。オナニーは自主的じゃない。だけど、無性っていうのは、寝てる時にね、無理やりね、射精しちゃうわけじゃない。ね、っていうことはよ、もう、寝てる時に、もう、美人の女性が勝手にまたがって、セックスしてる感じだよね。で、ね、気づいたら、射精してると。そういうことでしょ。で、起きたら、あ、射精しちゃったってなるわけでしょ。でも、起きた瞬間に、本当はね、俺の上に乗ってた美人のね、その、知女に関しては、いなくなっちゃってんだよね。目つぶると出てくるんだけどさ。目開けると、いなくなっちゃうからさ。だからもう、しょうがないんだけど、そういうところじゃん。俺が抵抗できないのに、ってね、うん、この知女、なんか、すごい勢力強いみたいな。ね、もう、我慢できないです、みたいなね。でも、動けないっつってね、ドピューみたいな。目開けると誰もいないみたいなね。まあ、そんな感じだからさ。まあ、無性というのはそういう意味ではね、M の人にはね、とてもいいのかもしれませんけども、まあ、実家はね、何かと処理が大変ですからね、なるべく無性しないように、まあ、2回だね。ちょっと時間空けてでもいいから、3時間ぐらいしたら、まあ、回復するでしょうよ。だから2回ぐらいね、射精するっていう方向にしていただくと、無性の回数も減るかなと、そう思いますね。じゃあ、あとは、お便りいただいているのが、ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。パルさん、テラバトルやってるのか？俺もやってますよ。今はストーリー14章まで進めて、ジョブチェンジの素材集めしてます。パルさんはどこまで進んでますか？どんなキャラ使ってますか？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。私、多分、先々週ですか。今、スマホのゲームね、何やってるかなって話で、テラバトルっていうのをね、ちょっとやってますよという話をしたんだけども、このテラバトルね、また説明簡単にすると、ファイナルファンタジーとかをね、作っていた坂口さんっていう人が、まあ、別のね、会社立ち上げて、ミストウォーカーっていうところ立ち上げて、そこでね、出す初めてのスマホゲームということで、まあ、今まではね、ブルードラゴンとか、ね、もう、ね、ゲームでも出たし、あとアニメになったからね、知ってる人いるかなと思うし、ね、キャラクターデザインは鳥山明だったりとかね、して、まあ、ちょっと話題になった時もあるかなと思うんだけど、それとか、普通に Xbox の方ではね、名作と呼ばれている、ロストオデッセイ、ね、これもミストウォーカーの作品なんですけども、で、それがね、今回その、まあ、スマホゲーム出すっていうからさ、俺もちょっと、ファイナルファンタジー世代だからさ、やりたいなと思って、で、やってる感じで、まあ、一応ね、続いてはいる。ただ、そんなに面白いのっていうと、そういうわけではないっていうね。続けられるけど、そこまで面白いのっていうと、なんかそんなにストーリーがあるっていう感じでもないんだよね。今やってる限りでは。まあ、世界観とかはあるんだけどね。で、ストーリーも、まあ、大きなストーリーはあるんだけどさ、だけどなんかその作り込まれたようなストーリーってわけではなくて、うん、雰囲気感じてくれと。で、こんな感じになってますみたいなね。で、進んでいくのでね。まあ、どうなのかしらと思うんだけど、続けられるっていうことは、それはそれですごいかなって思うところ。で、うんこぶりぶり太郎さんはね、ストーリー14章まで行ってるんだけど、俺は今ね、第7章。で、7章の 7番目かな。ここを今やってるところなんだけども、まあ別にね、負けたりしないんだよ。途中で死んだりとかもしなくて、普通に進められるんだけど、なんかめんどくせえなと思って、1日2つとか3つとかしかクリアしてないからね、なかなか進まないんだよなと思って。もうやる気になったら、1日で14章とか、ね、もう追いつけるかもしれないね。あ、そんな感じなんだけど。で、今、キャラクターなんですけども、これ言ってもわかんないし、正直、俺も、キャラクター全くわかんないんだよね。パズドラだったらさ、ねえ、なんか今日、デブメタゴルみたいなさ、メタドラか、 デブメタドラみたいな今日着てたけどさ、あれはもうアテナパでね、でサブにあの緑のね、両風じゃなくて緑の孔明いるから、まあ最後はエンハンスかけてね、あと防御力下げてね、でアテナでね、あの4つで2ウェイ使ってね、でサクサクとね、ワンパンなんですけどもって、わけわかんない話だけど、こうやってパズドラだったらね、キャラクターとかスキルとかさポンポンわかるけど、まあ、やってるね年数も違うからあれなんだけど、テラバトルはねキャラクターが何人いんのかもわかんないし、何がすげえ強いのかも全くわかんないから、なんとも言えないんだけど、今メインで使ってるのはゼロっていうおばあちゃんと、ダイアナっていうお姉さんと、コリンっていうなんか剣士のお姉さんと、あとはバルっていうね、パルじゃないよ、バルっていう剣士のお姉さんと、グレースっていう弓のお姉さんと、クスカっていう魔法の回復のおじさんを使ってるね。こんな感じだからもう、ま、元ネタがあるとかってわけでもないから、ね、例えばね、神話に基づいてますとかさ、過去の歴史のね、登場人物に基づいてますってんじゃなくて、まあ、基本的に全部、そういう、なんて、そういう世界観、ファンタジーの世界で、もうオリジナルにできてるキャラだから、まあ、なんだかわかんないけどね。この、ただこのゼロっていう おばあさんが強いっていうか、一応ランクあるんだよ。その、キャラごとに、これは、なんていうの、A クラスの、キャラですよとか B クラスのキャラですよとかあるんだけど、このゼロっていうおばあちゃんは SS クラスなんだよね。まあ、これがどこまですごいのかわかんないね。あの何クラスが最高なのかもわかんないんだよね。だからもうちょっと情報を調べればいいんだけど、まあ、そこまでっていう感じでもなくてさ、普通にやってるし、このコリンっていうね剣士のお姉さんは A クラスだし、ダイアナっていうお姉さんも A クラスだし、だからまあまあほどほど悪くないメンツが揃っているんじゃないかなと思ってね。まあ、バランスよくやってるかなっていう感じなんでね。まあ、引き続きね、皆さんもよかったらテラバトルね、やってみてはいかがかなと。そんな感じですね。じゃあ、あとは、他に話したいことも話すよ、もう今日は。気にせず話すんですけど、まあ、私ね、仕事を辞めてしまうと無職になってしまうということで、まあ、お金をね、稼ぐ術なんかを考えるじゃないですか。例えばね、その、LINE のスタンプをね、自分で作って販売するとかさ。とか、あと YouTube にね、動画上げて、で、YouTuber になるとかね。まあ、いろんなね、もう、お前、小学生かよとかって言われるかもしんないけど、まあ、一応ね、思うには思うじゃない。で、やらないよりはやった方が可能性はあるわけだからさ。まあ、やった方がいいと思うんだけどさ。もうだからといってね、やっぱり、その YouTuber とか見ててもさ。まあ、今、一番有名なのだと、ヒカキンって言うでしょ？ね、ブンブンハロー YouTube。どうもヒカキンですってね。で、今日はこれを買ってきましたですね。まあ、そんなヒカキンさんいますけど、ただヒカキンはもうね、別物だよねって思うんだよね。あの、いろんなね、ヒカキンチルドレンがいますよ。ヒカキンを目指して、ねえ、もう小学生、中学生がさ、自分で動画撮ってさ、それでアップして、俺もヒカキンみたいになるんだと。ねえ、そういうのもありますけど、まあ、なれないんだよね。これは、その、なんていうの？やる前からそういうこと決めるなよとかさ、夢はいいじゃねえかとかね、あるかもしんないけど、そういう問題じゃなくてさ、ヒカキンって結局、バックグラウンドがあるじゃないと。ね。ボイスパーカッション。ボイパ。ね。これがさ、ヒカキンってめっちゃできるわけじゃない。今だとあんまりしてないじゃない？なんかね、なんか、ブンブンハロー YouTube ってさ、で、ちょっとな効果音入れたりとかさ、なんかそんなレベルじゃない。だけどさ、もともとヒカキンって、その、ハモネプみたいなさ、テレビ番組とかに出てさ、それで、そういう、なんて、ハーモニーをさ、奏でてる皆さんの中でさ、ボイパを担当してたような人なんでしょ？詳しく知らないけどさ。それで、ボイパの、ね、動画を上げて、それで、海外とかでも、ね、知られて、再生数が何百何千って、そういう風に言ったっていう人なわけよ。そういうね、バックグラウンドがある中で、 ね、YouTube やって、それで商品をね、なんか出すわけじゃない。なんか今日はこんなの買ってきました。すごく辛そうですけどね、私食べられちゃいますよ。食べてみたら辛いみたいなさ。そう、何これみたいな。思うかもしれないけど、でも、まあ、丁寧にやってるし、で、ヒカキンっていうね、人自体が、ちゃんとしたね、そういう、まあ、一芸じゃないけどもさ、持ってる人だしっていうところじゃない。だから、まあ、例えば野球選手がとかね、バスケットボール選手がとか、サッカー選手がとかね、新体操選手がとかね、そういう人たちが何かやるとか、あとは会社を経営してるとかさ、成功してる人とかね、あとは芸能人とかさ、まあ、いろんなわかんないけども、ね、お笑いタレント、ね、芸人、そういうさ、ちゃんとバックグラウンドある人が、YouTube でね、動画を配信するとか、ね、こうやって、まあ、ポッドキャストでね、ラジオを配信するとか、そういうのだったらいけますよと。だけど何にもできない、何のバックグラウンドもないね、何の一芸もない、こういう人がいくらポッドキャストやろうが YouTube やろうが、それはそこまでヒットしませんよねと。まあもちろんね、そういうのだけでヒットする人もいるだろうと思うけども、基本的にはそれは例外になっちゃうよね。基本的にその スタンダードのところとしてバックグラウンドがある人が何かをするっていうことに価値があるから、そう考えると、私、このポッドキャストを6年近くやってますけども、じゃあ、パルナイトさん何かそういうバックグラウンドあるんですかって。ないね。まあ、ため息とかつかせたら世界でも有数な感じなんだけど、それはなかなかバックグラウンドに含めてくれないらしいからね。だから、まあ、ネガティブ界のポジティブとか、ダメなんでしょ？で、そうするとさ、やっぱり俺もバックグラウンドない中でこうやってさ、喋ってるだけじゃない。そりゃそんなに爆発的には流行らないよねっていうね。もちろんね、この話好きで聞いてくれてる人もいっぱいいるからさ、ね、ちょっとこういうね、話をするのもどうかなと思うけどもさ、まあやっぱこのトークだけではなかなか難しくてさ。だそんなこと考えると、これからね、俺も、さらに、ダメじゃない。34歳無職がさ、いくらラジオやってようが、ポッドキャストやって、あと YouTube で YouTuber になろうとしてもさ、ちょっと違うじゃない。何のバックグラウンドあんのって。まあ、でも言ったらね、元会社経営していたね、代表取締役ですよ。その人が、何かやってるとかね、そういうのとか、ね、宅建士のね、パルナイトがおすすめするみたいなね。そんなんとかしてもいいかもしれないけど、もうちょっと違うんだよねと思って。もう少しなんかキャッチーなバックグラウンドがないと結構厳しいなって思うので、私はこれからあとね、何年ラジオやるかわかんないけども、どうなんでしょうねって思う。でも逆に10年ぐらいポッドキャストやれば、もうポッドキャスターだよね。10年キャリアのラジオポッドキャスターが何かをするっていう風に逆になっていくみたいな。逆に今やってるのがキャリアになっていくっていう可能性はなくはないけども、限りなくゼロっていうね。まあ、そんなんでね、ちょっとね、また落ち込むというかね、俺、これやっててもどうにもなんないのかなって思っちゃったりとかするよねっていうね。そんな話。じゃあ、あとは、お便りもいただいているから読みたいです。お便りがラジオネーム RH-3、 ちょっと長いですよ、ラジオネーム RH-3、グロ内蔵さん、こんにちは、ね、パルナイトですよ。 RH- です。漫画の宣伝ありがとうございました。とても丁寧な宣伝に感謝しています。11月9日分のポッドキャストを拝聴しました。そこで仕事について述べていましたが、自分の経験上、仕事を生きる目標にしたり、好きなものを仕事にすることは、非凡な才能を持った特殊な人間や相当の覚悟を持った人以外はやめておいた方がいいと思います。自分も昔漫画が好きで漫画家を目指していたことがあり、出版社に投稿をしたりアシスタントをしていた時期がありました。ですがそこで分かったことは、理想と現実のギャップ、好きなことを好きなようにできない息苦しさ、自分の才能のなさ、その業界の人間関係の確執などでした。 アシスタントをしていた時、ものすごくうまい、チーフ足の人がいたのですが、その人はこの業界に入った時に漫画で食っていけなくなったら俺は死ぬつもりだと家族宛に遺書を書いていたそうです。その話を聞いた時に自分にはその覚悟はないと夢を諦めて他の仕事に就きました。そしてそれと同時に数年間絵を描くことをやめてしまいました。結果それで良かったと今は思います。まあ今の仕事も全く興味がない分野ではないのでそこそこやりがいもあるのですが、当然嫌になることもたくさんあるし辞めようと思ったことも何度もあります。そんな時本当に好きな仕事だと手も抜けないし辞めたら生きる意味がなくなってしまい絶望しかないのですが、仕事として割り切っていれば辛いから今は手を抜こうとか責任を押し付けられたら辞めりゃいいやとか仕事のために生きてるわけじゃないという考えができるようになりました。それに金稼ぎとして割り切った仕事を持つことで趣味で描いている漫画の方も、気負いなく描けるようになったのでプロを目指していた時よりもずっと楽しく描けるようになりました。パルさんがどうしてもというのなら止めませんが、あまり仕事に対して期待しすぎると失敗した時のダメージが大きい気がします。せっかく宅建が合格しそうですし身近に不動産を経営している人がいるのだから堅実に不動産関係で職を探すのが無難だと思う、感じます。それでは長文失礼しました。また体調を崩さないように、無理せずラジオを続けていってくださいねというねお答えいただきました。ありがとうございます。いいお便りだね。なんかみんなも悩んでた人とかね、挑戦しようかなとかって思った人にもちょっと心に響くようなね、そんなお便りだったかと思うんですけども、まあ俺にもねちょっと響くんですけども、まあいろいろね書いていただいている中で、まあこのね RH マイナスさんね、先日もねこちらあのエロ漫画の方をね、まあ書いたからということで、まあ提供になっていただいてね、私もちょっと広告とかっていうことでねご紹介させていただきましたけども、まあねこの RH マイナスさん過去にやっぱり漫画家になりたいということで出版会社にね投稿したりとかアシスタントをしていたと。だけどもやっぱりちょっと覚悟が足りないというか、まあ才能なくないんじゃないかなとかね感じちゃったりとか、まあいろいろあって、まあ漫画自体をね書くのをやめてしまったっていうね経験があると。で今はまあ仕事としてでね漫画は書いてないけども普通にねまあ仕事をしながら趣味としてね漫画を書いているっていうこのスタンスになってとても楽しくできてますって話だからさ。でもそういうことを聞くとさ、でも俺はこれはそのね RH マイナさん自体はね例えばその趣味ね一番の趣味を仕事にするとかねそういうのもあんまりやめた方がいいし、本当にその人生かけたりとかねそういう風に仕事をするとまあ逃げ道がなくて辛いっていうのがね結構ありますよとね、だからやめといた方がいいですよって言ってるんだけど、でもその結局 RH マイナさんが今の状況に行き着いた経緯っていうのはやっぱり一回挑戦してるっていうのが俺は大きいかなーって思うんだよね。多分挑戦してないと結構くすぶってると思うんだよね。例えば今の今までやっぱり漫画家になる夢が諦められなくって、やっぱしもう仕事は二の次漫画を描くとかさ、そういうのになってるかもしんないじゃん。だけども挑戦はしてないからまあよくわかんない状態みたいな、それがずっと続いていて漫画家になりたいな、いつかなりたいなって、ね、なってたかもしれないけども、まあ、一回こうやって挑戦したことで自分がどういうねポジションにいるのかとかね、あとは自分がそこに向いてるのか向いてないかとかっていうのも判断できて、それで、ね、一回ちょっとそういうのを離れようかなっていうのがね、ちゃんと考えられたかなっていうのあるからさ、だからまあそこで本当に漫画家になれちゃってね、それでなんかやっぱり辛いなってなった時はきついかもしれないけども、まあそれはそれかなって思うっちゃ思うじゃない、その覚悟はねあるかないかはわかんないけども、まあ俺も34だからさ、で別にねそこで例えばじゃあこの仕事ね、例えばじゃあわかんないよこれは、例えば今の、一つの可能性というか例え話としてね、じゃあ俺がラジオパーソナリティになりたいと思ってるとするじゃない。 で、ラジオパーソナリティの世界にね、まあ、何かしらね、ちょっと足を突っ込んだと。例えば、ね、アシスタントとして入ったりとかね、そういうなんか、本当に AD みたいなところだったりとか、本当に、例えば、コミュニティ FM とかね、ちっちゃい FM の放送局で、なんか、10分間のね、なんかちっちゃい番組の、なんか本当にアシスタントやらせてもらうとかわかんないけどさ。あと、ポッドキャストこうやって配信したりとか、まあ、何があるかわかんないけども、ね、そういうちょっと足を突っ込んだりとかして、プロの現場に行ったりとかして、そこで、あ、ほんと俺は、なんもねえなと、喋れねえなーっていうのがあったりとか、やっぱその業界の感じが、ほんと馴染めないなとかね、いうのがあるかもしれないね。で、もし、その状態でも、なんだかんだでうまく進んでいって、俺がラジオパーソナリティになるとするじゃない。でもそれであったら、人生かけてもいいんじゃないかなって思うじゃ思うじゃない？結局、やりたくもない仕事をさ、1日8時間ね、やって、あとこれから30何年、40何年やっていくわけって考えると、今ね、まあ、やりたい業種、もしかしたら、それやっていく上でやっぱし嫌なこととかもいっぱいあって、本当にラジオで自体が嫌いになっちゃうかもしれないけども、でも今そういうのにつけるんであればさ、まあ、人生かけるっていうか、もしラジオの仕事がね、できなくなっちゃうんだったらそこで死ぬとかね、わかんない。それ行き過ぎかもしれないけど、そのぐらいの気持ちを、まあ持っていてもね、いいかなとは思うし。で、やっぱりそれ、片足突っ込んだことで、周りがわかって自分がわかって、やっぱり俺はここじゃないなって思ったら、そしたらもう身を引くというか、ね、ちょっと一回離れてみて、それで、またね、やっぱりでも、好きじゃない。ね、RH マナさんも、漫画好きだから、ね、そうやって戻ってきてさ、自分でまた書き始めたりとかするわけだし。だから俺も、例えばラジオをね、挑戦して、やっぱりダメだなと、なって、一回離れたとしても、やっぱりこうやって話したりとか、まあ、文書いたりとかわかんないけど、だから自分のさ、なんか思ったこととかさ、感じたこととかも、なんかちょっといろいろと喋りたくなっちゃうわけだからさ。そしたらまたもうなんか何かしらの形で戻ってきて、またラジオね。やっぱりこれは今度個人でまた、ね、こうやってポッドキャストやったりとかね。したりとか、ね、あるかもしれないから、で、それで、ね、RH マナさんはちゃんとそれでさ、また漫画書いてさ、そうやってネット上でね、公開して、それを販売したりとかするわけだからさ。それと一緒で俺ももしかしたら、ね、そういう一回離れることで、ね、ちゃんとした仕事ではないけども、なんか、他の道としてね、ポッドキャストを絡めたりとか、わかんないけどね。そういうので何かしら、趣味の方向も少し一歩上の趣味になっていくのかなとかね、思ったりとかして。で、別にこれは俺の話でね、ちょっと例え話にしたけども、まあ何事もそうなのかなって。ただ、これの怖いところは、ね、例えばその漫画が本当に好きだけど、ちょっとやっぱし離れるっていうかね。で、離れて戻ってこれない可能性もあるよね。本当に好きだったけど、本当に嫌な面も見ちゃって、漫画ね、もうちょっといいやってなっちゃって、一生過ぎちゃうって可能性もあるから、本当に一番好きだった趣味、生きがいにも近いような趣味が一個消える可能性もあるよね。だからまあ、ただ趣味がなくなったからって死ぬわけじゃないけどもさ、どこまでがね、なんかそういう入れ込んでるっていうかね、命をかけるとかね、そこまで行くのか、一番好きな趣味がなくなるとかね、そういうのはちょっとね、かかってくるのはわかんないけども。だから、まあ、命をかけるまではね、なくてもいいかもしれないけども、一番好きな趣味がなくなるとかね、そのぐらいの気持ちはね、持った方がいいかなと思うから、まあ今俺だと、なんだろうね。まあ、これ、ポッドキャストやってるのが一番、まあ、楽しいっていうか、まあ、習慣でもあるしね。ただ、もうこれ、話したいじゃない。話さないとさ、落ち着かなくなってくるじゃない。最近はさ、もうライフワークだからね。とか。あとは、まあ、やっぱし、アニメ。まあ、見るじゃない。寝る時間をちょっと削ってまででも見るじゃない。つうことで、まあ、大体今の俺の趣味の二大巨頭は、アニメとラジオかなとは思うんだけど、これがね、どっちかがなくなってしまうということかもしんないよね。俺がラジオ関係に進んだりとかしたら。ね、やっぱし、やだなってなって。で、ラジオ離れちゃうとか。あと、アニメ好きだからって言って、アニメ関連の業界 別にアニメ制作じゃなくてもね、今の白箱っていうアニメやっててちょっと話題になってるけど、アニメ制作現場のねアニメやってますよ。まあだからでもアニメ制作の現場でなくても他にもアニメ関係っていっぱいあるよね。昔リスナーの方にねちょっとおすすめしてもらったというか、まあこういうのもいいんじゃないですかっていうことで、アニメグッズとかそういう業界とかもねありますよと。そしたらパル内藤さんのねアニメ知識とかも活かせるんじゃないですかっていうことで、まあでその専門的なね何か能力とかが必要なのっていうと、そういうわけではなくてさ、まあもちろんアニメのね関係のグッズを作るわけだから、版権とかねそういうのにちょっと携わっていくから、その辺がわからないと難しいとは思うんだけど、まあ言ったらまあでもビジネスマンっていうことじゃない、まあその技術者っていうよりもビジネスマンっていうな括りでさやっていけるかなって思うから、それであればねそれでアニメ関係行って、でもただこれでアニメが好きだからで行ってもやっぱしやりたくない仕事というか、逆に言うとなんだろうね、まあ、やりたくない仕事ではないけどもね、アニメの関係だからさ全然いいんだけど、好きなアニメではないものを担当する可能性もあるよね。俺はこうやってなんかねアイマスとかさ、シュタインズゲートとかさ、ね、あとはねその白箱ねあるし、さっき言った SAO とかもあるけどさ、そういうのが好きで見てますと。だけどいやパル内藤くん、君はねあの乙女関係の女の子が好きなねアニメこれを担当してくださいと言われたら、マジっすかと。いや見ない、腐女子とかの見るアニメ俺ちょっときついんですけどって思ったとしても、いや仕事だからっていうことで今まで見なかったね、でも見てもなんか気持ち悪くなっちゃうような、これ登場人物がね美男子だから問題なく進んでるけど、これブッサイクだったりとかヤンキーだったら完全これ監禁レイプ事件じゃないですかみたいな、そんなのもあるじゃない、もうゲロ吐きそうになってくるよねそれ見てるとさ。でも女の子はさやっぱりそういうのがかっこいい子とかでアニメ作られてればさ、それキャーキャー言うわけじゃん。でもそれを苦痛を乗り越えながらさ、そのアニメを何回も何十回も見てさ、で商品企画したりとかさいろいろするわけじゃない。そうなるとアニメ嫌いになっちゃうとかね、いやもうアニメとかいいわみたいな、卒業するわみたいななるかもしんないから、それはそれなんだけどさ、ただそれもね一歩踏み出してみないとわからないところもあるからね、もしそれでアニメからね遠ざかることがあってもまた何年かしてね、アニメに戻ってくると、ね、好きなアニメはねやっぱしあるからと、ね、腐女子だけじゃないわと思って、趣味で普通にアニメを見ましょう、仕事にはしませんよと、ね、そういう風に考える時もあるのかなと思って、まあそんなんでね、まあ何かしら、34歳になってね一回大きなチャレンジはしたいなと思ってます。せっかくなんでね、もう仕事してたらなかなかできないからっていうので、まあ無職のうちかねわかんないけど、仕事転職してからかわかんないけども、ちょっと今年はねあの、まあ、今年というか今年は、抱負の方がねまあその形にするってありましたけど、来年はチャレンジ的なね感じでいこうかなと思ってますから、まあこれも正式なねちょっと抱負ができたら言っていきたいと思うんですけども、まあそんな感じですかねっていうねところですね。一個のお便りでこんなに長く話せなくていいじゃないってね思うかもしれないけどもね、なかなか話してしまいたくなるっていうねところあります。じゃああとは他の私お話あったかな、ね、そんなもんだよね。うん、そんなないわ。これで大体お話終わりですね。よかった、ね、ちょっと長くなりましたけど、まあ通常回スペシャルっていうことで、まあいつもよりもねじゃあ長く放送しましょうっていうね、そういう回だったってことにしましょうかね。ちゃんともう2時間超えてますからね、いつもよりちょっと長めっていうことで、最長記録が何分だかがちょっとわかんないんだけどさ、ちょっと最長記録今確認できるからちょっと見ようか。それを超えるっていうことで、今までね310回やった中で一番長い放送っていう感じどうですかっていうねところなんだけど、いやわかんねえやあれどれが一番長いとかわかんないね。残念だな。俺がこれをさ今さ iTunes iTunes をさ、起動してさ、一応見れるんだけどさ、iTunes 起動してさ、なんか、ね、エラーとか起きちゃったりとかしたら、放送的にどうかなって思うので、ちょっとビビっちゃってるんだけども、やっぱりここはね、ちゃんと記録を更新しないとね、スペシャルウィークの意味がなくなってしまいますから、一番なかったのを調べるために今起動しましたけども、最近一番早かったの、長かったのが、2時間16分50秒。これが最長かな。最近、2時間オーバー、結構あんだよね。294回、2時間12分。295回、2時間16分。で、先日、308回、2時間13分というところで、うん、そうだね。2時間、16分超えれば、まあ、一応記録ということで、2時間17分をね、目指して、今日はもうちょっと、ね、お話ししようかな。まあ、でもそんなね、もう、ほどほど、まあ、喋ってはいるから、他の話を1個2個したらもうすぐ過ぎちゃうんだけど、逆にね、こっからね、喋るとね、喋りすぎちゃってってのありますからね、ちょっとほどほどにしておかないとね、皆さんも明日、仕事があると思うし、月曜日は、ないのか。月曜日は祝日なんですね。全然気づかなかったっていうのも、明日、俺も仕事休みなんだけど、休日出勤すんだよね。悲しい。もう最近本当に仕事が辛くてさ、なんか、あんまり言わないでしょ、俺も。なんか、仕事辛いとかね、今日こんなことがあった、辞めたいとかさ、そこまで言ってないの。自分が思ってる中ではね。まあ、なるべくだったらラジオだから、面白い話したりとかね。そっちの方がいいかなと思ってるんだけど。いや、ほんと仕事最近辛くて、もう早出もしてるし、で、休憩時間も削ってるし、残業もしてるし、だけどやっぱしうまく回っていかなくて、どうしてもどうにもなんなくて、明日休みなんだけど、休日出勤すんだけどさ。いや、まあ、正社員の頃と比べればね、残業時間でじゃあそんなに長いのってそういうわけじゃないんだけど、まあこれが派遣社員っていうところでのこの仕事の仕方っていうのはちょっとないんかなと思うんだよね。だからまあもちろんね、働いた分だけはちゃんとお金出るの。だから本当にホワイト企業なんだけどね。そりゃまあ本当に日本のね、大手の中の大手だからさ、そりゃホワイトなんだけどさ、ただやっぱり現場はさ、もう回んないんだよね。で、まあ個人個人が回んないからもう現場は回ってないけども、やっぱできる人できない人がいるからさ、まあ俺できない人の方なんだけども、でそうすると、まあできない人のそのできなかった分っていうのはできる人がまあやったりとかするんだけどさ、それでなんとか回してる感じよね。だけどやっぱりまあできる人も結構パンパンになってくるし、できない人は、本当もう、なんていうの、例えば、できる人はさ、パンパンとはいえ、ある程度ちゃんと仕事をしてさ、余力を残して、またパンパンになってなるじゃない。俺違うもんね。今、パンパンの状態で、もう表面張力みたいな感じで、どんどんどんどん仕事が積み上がってってさ、でその表面張力が積み上がったやつが、やばい、こぼれるっていうのだけを、ね、できる人がやってくれるぐらいの感じだからさ、もう普通にできる人はね、ゆとりができてからパンパンになるのに、俺はもう常にパンパンね、もうそういう状態でもうずっと最近来ててさ、限界なんだよねと思って、でさらにその俺今月でね、今月が12月で辞めるっていう風にまあほぼ決めてるから、心にさ 97% ぐらい、まあほぼ確定だからさ、その気持ちもあるんだよね。これからあとね、1年間とか、まあ特に辞める気もなくてずっとやろうかなって思っていれば、このパンパンも多少はね、気持ちの部分で大丈夫かなって思うけど、これもう辞めるって考えちゃってると、まあ少しその辺が意識が切れちゃってるっていうかね、やっぱ辛いって思う気持ちがさらに倍増しちゃうっていうか、なんかすごい感じちゃうというかね、そういうのがあって辛いなと思って、だから明日もまあ休日出勤いつも通りねの時間で行って、まあ 2,3 時間仕事するとちょっとね収まるかなって ね、いつも表面張力がね、あのコップスレスレまで戻るところをね、まあなんとかもうちょっとゆとりをね、1センチ2センチでもね、作れたらなっていう感じでさ。で、まあそれでね、まあ早、まあいつもね、休みの日なんて行動するのは5時6時からね、夕方から行動するんだからさ、いつもの時間とかでまあお昼過ぎぐらいなんだけど、仕事出勤して、そっから2、3時間仕事して、そうすると3時とか4時とかに終わってさ、そっから、まあどっか遊びに行くなりね、なんなりするんだったら、まあいつもよりもね、早い時間で動けてるかなとは思うから、まあ悪くないし。で、あと明日はね、ちょっと髪の毛切ったりとかさ、最近ちょっと伸びてきちゃったからね、髪の毛切ったりとかね、しようかなと思ってるから、まあ家からやっぱし出るからね、まあついでにいいかななんてね、思ったりとかしてさ。で、もうやめるからって言って、ね、明日髪の毛切るからと言って、モヒカンとかにするわけではないですけども、ね、モヒカンにしちゃったらね、12月でやめる予定がさ、ね、11月末でやめることになっちゃうからさ、さすがにもうね、怒られるだけじゃ済まない気がしてますから。まあ、そんなんで、まあ、でも仕事が、まだ有給がね、有給休暇が6日ぐらい残ってるのかな。だから、まあ、年末、まあ、6日間ぐらい、もう全部それ有給使って、で、辞めるってなると、12月の、まあ、末ぐらいは1週間ぐらい休みになるとしてね。そしたら、その時点で、モヒカンにして、ね、で、実家帰るときにね、お正月、モヒカンでね、ちょっと地元に帰るという感じっていうのも一つかなと思うけど、でもやっぱりね、まあこれから面接とかどんどんね、受けていこうかなと思ってるからさ。で、ただね、まあいいや、その面接を受けていこうと思ってるから、モヒカンにするわけにもね、ちょっといかないかなとは思ってるんだけど、でも、その、今求人結構探してて、で、リクナビネクストとか、ね、登録したりとかして見てるんだけどさ、まあ来るのは、建設業界とか、不動産業界とか、そんなばっかなんだけどさ、別に俺がね、宅建勉強してますとか、何にも書いてないの。今までの経歴は、ね、ネットショップをやったりとかさ、でそういうところで正社員やったりとか、あとは会社ね立ち上げてそういうのをまた続けてみたりとか、でコールセンターやったりとか、そういう経歴しか書いてないのに、なぜかやっぱそういう建物関係ね、不動産関係、建築関係、そんな結構来るんだよなと思ってさ。でも私そんなにね、そっち方面行きたくないですしって思ってるから、うーんと思って。でなんか他の友人とかに聞くと、いや結構ね、オファー来てさ、って。なんかニコニコ動画関係とか、そういうのも結構来るよとか言って。でそいつはそんなにそういうの興味ないから、スルーしてるっぽいんだけど、いや、俺は飛びつくところでしょ、と。ね。もう今ネットサービスでお金払ってるのって何って言ったら、まあニコニコ動画か。あとは、その迷惑ソフトでクレジットカード払いしちゃってるか。どっちかだからね。そうなるとね、ニコニコ動画って俺の中では結構大きなものを占めてるからさ、まあそういうのになんか携われたらいいかななんて思ったりするけど、そういうやつのところにはね、やっぱりそういう依頼は来ないからさ、まあ残念なんだけど。でちょっとやっぱりリクナビネクストだけしか見てないと、やっぱりあんまりね、ちょっと視野が狭くなっちゃうからっていうことでね、他にもいろんなね転職サイトとかあるんだけど、まあ、それよりももっとなんか間口を広くするっていうか、ところで普通にタウンワーク、ね、お前アルバイトの雑誌じゃねえかよって言うかもしれないけど、タウンワークはアルバイト以外にも載ってんだよね。まあ、もちろん派遣社員もあるし、契約社員もあるし、正社員もあるし。だからもう幅広く見れるから、まあ、ちょっとね、その辺もチェックしているんですけども、まあ、リクナビよりはね、やっぱし俺が働いてみたいなとかっていうのは、タウンワークのがあるんだよね。そのアニメグッズ関連とかさ、そういうところだったら正社員じゃなくて契約社員とかね、そういう感じになっちゃうから、まあ面接受けに行ってね、契約社員から始めて正社員になる方のね、確率ってどのぐらいなんですかとかね、だいたい1年ぐらい働いたらね、正社員になってる人多いですよとかね、そういう話聞けたりとかすればさ、そういうところにね行ってみたりとかね、まあ別に最初から正社員でガンガンやんなくても、まあ、結果的にね、1年2年やって正社員になれそうであれば、 それでも全然いいし。やっぱりね、最初から正社員ってなるとさ、結構ハードル高いというか、その経験がないんだよね。バイトから正社員に上がったりとかしてるからさ。だから、もう直のね、まあ、雇われで、正社員っていうのが初めてだから、そんななったらね。そうするとちょっと緊張しちゃうから、ちょっとペーペーから始めさせてもらって。それで、ね、ちょっとクラスチェンジしていくっていう方が気が楽かなとは思うからね。まあそんな感じで、ちょっと、いろんなところを見ながらね、やっていきたいなとは思っています。あ、たまにあと、なんか大きなラジオ局でのウェブ制作とか、ね、そういうのもあったりする。また、これはね、派遣社員だったりとかするからね、また派遣かとは思うけど、ただ今の派遣会社で、ずっと仕事をしてもね、まあ興味がない分野ではないけども、うん、これを続けていってまた続きがあるのって言うと何もないしさ。だったら派遣社員のままでも他のラジオ関係に携われたら、そっからまだ少しね、何か発展が可能性はあるじゃない。そうの考えると、まあやっぱし今の仕事はやめてね、何かしら他の仕事ねちょっとついた方がいいんじゃないかななんてね。ちょっと思っている。で、そんな最近の就職活動のね、意識的なね、ところですね。まあ、実際動いてないからね、考えてるだけっていうね、クズ野郎なんですけども。じゃあ、そんなんで、多分、お時間、ね、今まで310回やった中で、最長記録のね、ラジオができたかなと思いますから、スペシャルウィークということでね、結果的にね、今までで最長放送スペシャルとね、後付けですけども、ね、やらせていただきました。まあそんなんでね、今日はこの辺でということでね、もうお時間も結構ね、本当に明日仕事って人ね、最後まで聞くのが苦痛かと思うんですけどもね、まあ、途中で寝てしまった人はね、ポッドキャストでね、ちょっと確認いただければ嬉しいかなと思います。で、来週なんですけども、来週は11月の30日、日曜日、またね、23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思いますから、ね、また聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、一応来週はね、本当の本当の通常回ということでね、スペシャルでも何でもないんですけども、まあ明日のね、ちょっと休日出勤があるから明日はあんまりなんかできないけども、まあその次の休日に何かするとか、あとは有給休暇が残っちゃってるから、ラストにまとめて撮るんではなければ、まあ、こまめにね、だって週1回有給使ってったってね、ギリギリ使い切る感じでしょ？それもそれでありだよねと思って。で、仕事しながら休めるってのはありがたいじゃない。だから、連休とかあったらね、連休とかにさらに1日2日有給使って、で、旅行に行ってみるとかね。で、前に言ってた、広島の方でのね、宮島とかの町コンっていうかその、趣味コンに参加するためにね、ちょっと長期のちょっとお休みをね、取って、で、広島に行ってみるとか、そんなのもね、まあ、可能っちゃ可能ですからね、まあ、うまくちょっと有給休暇を使ってね、行きたいなと、ね、思っております。まあ、そんなんで、ね、次回は11月の30日ということでね、もう本当に今年終わりですから、ね、来週になったらあと本当に残り1ヶ月、12月、ね、なりますから、まあ今年あんまりなんかしなかったななんていう人、本当ね、あっという間だよね。こないだお正月だったのにっていうね、ところだと思うんですけどもね、まあ時代はね、まあ勝手に流れていってしまいますから、まあ最後にね、詰め込む感じでもね、12月にね、今年やろうかなって思ってたことをね、もうバンバンやっていくっていうのもありかと思うから、今からね、形にしていく。12月にね、いっぱい形にしていけば、結果的に終わり良ければ全てよしだからね、なりますから、まあ今までね、この11ヶ月は力を貯めていたんだと、ね、12月に解放するためにね、今まで頑張っていたんだと思って、ね、12月ちょっと頑張ってね、みんなで行きたいなと、そんなところですね。じゃあそんなんで、ね、もうすでに1時半、ね、ということで、まあ、時計的にはね、2時間半やってますからね。まあ、そんな、もうこれ以上長いことはね、今後ないかと思いますんでね。まあ、来週は普通にサクサクとね、1時間ちょっとぐらいで終わるかと思いますから、また聞いていただけたら嬉しいなと思います。では、ね、長くなってしまいましたけど、今日この辺でということで、最後までね、 ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。